早いもんでね、もう今年もね、そろそろ終わってしまうっていうね、まあ、そんなところなんですけど、まあ、あとね、2週間ですか。でね、年末来てしまうっていうね、まあ、感じなんですが、まだね、イベントありますよ。ね。まあ、皆さんね、来週とかどうですか？クリスマスが待ってますからね。まあ、いろんな予定があるでしょ、皆さん。まあ、クリスマスイブからね、まあ、彼女とね、なんかどっか行って、で、お泊まりしてね、まあ、次の日もね、一緒に過ごしてとかね。まあ、そんな、スイートなね、日々を過ごす予定をね、まあ、入れてる人もいると思うんですけど、私もあったのかな、そんな時期がね。まあ、何年前かもわかりませんけども、20年ぐらい前にね、もしかしたらあったかもしれません。ですが、まあ、ここ、15年ですか。はですね、もうクリスマスって言ったらね、もう決まってるんです。何かっていうと、童貞ネットが始まった日。これがね、クリスマスイブなんですね。2008年の12月の24日。ここがね、童貞ネットの始まりなんですよ。第1回目放送。で、そこから、ね、なんだかんだでやってきて、今年で丸15年ということでですね、で、来週の放送が12月25日となっておりますんで。なんでね、放送の前の日っていうのがちょうど、始まって15年っていうね、ことで、来週の放送は、16年目に入ったね、初日からね、放送できるっていうね、まあ、そんないいタイミング、ことでございまして。でですね、もう、15周年って、まあ、ちょっと節目もあるじゃない？まあ、5年周期ぐらいあるかな？ね、5年目、10年目と、そして15年目と、ね、ありますから、なんかやりたいなと、ね、思っていて、で、まあそんな特別なことはできないけど、で、まあちょっと前からね、やりたいなって思ったことが一個あったんだけど、っていうのが、ステッカーをね、作りたいなって結構前から思ってて、で、これ何のステッカーなのっていうと、ポッドキャストのアートワークっていうのかな、まあ、みんなね、ポッドキャスト、まあ、普通に聞いてるとさ、ね、この童貞ネットっていうね、なんか画像が出てさ、音楽流れてるっていうかね、音楽っていうかその俺の喋りがね、流れてるかと思うんだけど、その、ね、まあ、童貞ネットって書いてあるその一枚絵のね、正方形のね、写真。あれが、一応アートワークって呼ばれるものなんだけど、で、これをね、ちょっとステッカーにしたいと、いうのを思っていて、で、これはね、前にさ、中野にできた、東中野かな？にできた、ポッドキャストバーがあって、まあ、そこ雑談っていうね、ポッドキャストバーがあるんだけど、で、そこに一回ね、ちょっと行った時に、いろんなね、ポッドキャストの人のステッカーが置いてあったわけ。で、その中で、だから、そういうアートワークっていうの？そのシールがね、置いてあってさ、あ、いいなと思って。で、形はね、いろんなパターンがあったけども、やっぱりね、俺としてはビックリマン世代だからさ、ビックリマンと同じサイズ感でそのアートワークをステッカーにできたら面白いなと思ってて、でいつかやろうと思ったんだけど、まあなかなかできずにね、今年終わっちゃうなところだったんだけど、でこれは来たんじゃないかなと、この15周年記念のね、グッズとしてこれステッカー作ってたらちょっといいんじゃないかなと思ったわけで、まあこれをね、まあどうするかわかんないよね、作ってじゃあそれどうすんのという話なんだけど、まあね、ちょっと今考えてるのはですね、まあもちろんね、プレゼントね、したいと思ってますよね。ただまあ送料とかもかかるからさね、俺もあとめんどくさがり屋だからさ、宛名書くのは大変とかね、いやあったりするからさ、なんだけど、せっかくなんで来週の放送中に、まあ、どうやったらね、応募できるよとか、その辺ちょっと考えておきますんで、15周年記念で今回作ったステッカー、プレゼントをねしたいと思います。全員じゃないよね。まあ何人かな、5人ね、今のところだけどね、じゃあ5人の方にね、10人だと俺ちょっと検証になっちゃうからね、だから5人の方に、この今回作ったね、15周年ステッカーをね、サイン入りで、ね、サインはいらないからそのままくれよってね、話もあるかもしれませんが、一応サイン入りでね、ちょっと送らせていただこうかなと、ね、思っております。ただ、今回私、ステッカーね、ちょっと頑張って作ったのよ、本当に。あのね、 結構頑張った。ここ最近でね、腹筋動画もすごい頑張ったけど、その次に頑張ったんじゃないかなと、今年ね。で、思うぐらい頑張ったんだけど。いや、結構ね、いい出来だと思うんだよね。俺は、早くね、出来上がってこないかなっていうぐらい、ちょっとドキドキしていて、ワクワクしてるのよ。そのぐらいなんか、結構いいの出来たなって思ってて。で、表面、シールのね、表面は、特に変わらないです。普通の、アートワーク。まんまね。まあ、最近アートワーク変わったから、昔はさ、真っ黒の背景に、童貞ネットって書いてあって、そこになんか反抗してあるみたいな。まあ、これもう本当に14年ぐらいで、ずっとそのね、アートワークだったけど、まあ、最近ね、ここ1年ぐらいですか、ね、変わりまして、パル内藤がね、前面に出ている感じのね、おじさんがちゃんと出ている感じのね、なんかアートワークになったんですけど。まあ、逆にね、まあ、どっちもまあ、ステッカー、まあ、貼れないんだけどね、もう童貞ネットって名前が入ってる時点で、なかなかステッカーは使えないかなと思うんだけど、だから今のステッカーだとね、なおさら、ね、もうその童貞ネットって文字プラス、おじさん出てきちゃったから、これは使いどころねえぞっていうところなんだけど、まあそれもね、一応前面にはね、ありまして。で、これも大変だったの。何が大変だったか、苦労話したいのよ、本当は。ね、頑張ったよって、ここをね、こだわったんだよってのお話したいんだけど、アートワークをまんまシールにしたいですってなった場合、このまま、そのデータを、その、なんで、シール屋さんにね、送っても、ダメなのよ。なんでかっていうと、その、なんだろうな、シールにしたい部分ってあるじゃん。で、これって、機械でやるから、その、ずれたりするんだよね。内側に入ったり、外側に入ったりとかしてさ。だから、その、ある程度余白を持って、シールって作んないといけないわけ。まあ、シール限らずね、そういう印刷物とかそうだと思うんだけど。なんだけど、俺が持ってるさ、そのアートワークのね、その、形って、完全にそのトリミングっていうのを、その、がっつりもう、切られちゃってる、余白がない状態で作ってるから、どうにかして、その、シールでね、加工した時に、ちょっとずれちゃったとしても、大丈夫なぐらいの余白っていうのを、逆に作んなくちゃいけないって、追加しなくちゃいけなくて。どうしようかなと思って、で、ね、もともともうこれ以上ね、なんかその余白作れないかなっていうところだったんだけど、もともとの背景画像とかを引っ張り出してきて、で、それを後ろに乗せてみたりとかして、そしたらなんか横幅はね、少しね、余白ができたのよ。多分もともとの画像を少し切ってるんだよね、横幅あったから。だからそこは大丈夫だった。で、今度も縦の幅がないわけよ。縦の幅どうしようと思って、なんか、拡大したりね、縮小したり、いろいろしてさ、で、なんだかんだで、結構時間かかったんだけど、しっかりと印刷に耐えられる余白っていうのが、少し作れて、で、これでいけるなと思ってね、画質もね、特に、下げずにね、その余白作れたからと思って、よかったなと思って、で、これ表面。ね、表面も結構大変だったの。ね、別に本当、正直俺は表面なんて、3秒だと。別にね、その、データ渡すだけじゃんと思ったわけ。あるわけだからと。でもそうはちょっといかなくてさ。結構手こずったんですけど。でもそれね、まあ一旦、ね、一区切りでさ。で、この裏面ですよ。で、裏面どうしようかなって思った時に、ただただシールってもんだとさ、なんか、なんでもないじゃん。で、しかもさ、ね、みんな貼らないわけじゃん。ね、童貞ネットなんてシールさ。っていうことはさ、やっぱりなんか裏面とかもね、楽しめた方がいいかなと思って。で、じゃ何がね、あったらいいかなってところで、やっぱ QR コードが欲しいなと思ったわけ、俺は。っていうのは、このステッカーをもらった人、ね、手に入れた人が、しっかりこれ童貞ネットっていうね、まあラジオだったりとか、それからパル内藤の YouTube だったりとか、そういうのに、ある程度繋がれるようにはしておきたいなと思って。ね、ただシール配って終わりじゃなくてね。って思うと、裏面は QR コードをつけて、そっからね、なんかリンクで飛べるようにしたいなと思ってて。でも、ただ、でっかい QR コードが書いてあっても、まあ、なんか、 味気ないというかさ、ねえって思ってさ、でどうしよっかなーって思った時に、ねさっき私言った通りあの、俺私ねちょっとビックリマン世代なんですよ。なのであのビックリマンっぽくしたいなと思って裏でいろいろ考えてさ、じゃどうしよっかなーと思って、ね構成とかいろいろ考えるわけじゃん。ビックリマンって大体左上にあのロッテって書いてあって、でそこになんかビックリマンとか書いてあって、でその下にその敵の敵というか天使悪魔お守りのねその、名前が書いてあってとかして、でその下にちょっと説明文あるんだよね、そのなんかそのキャラクターの説明文があって、その下にまあ、キャラクターのなんか画像というか絵があったりとかして、でなんかあの一言ね、うん、そのビックリマンの噂みたいなあって書いてあってねとか、なんかそんな構成だったりするの大体が。だその構成考えたりとかさ、そのね、文字を考え、文章を考えたりとかさ、で QR コードはじゃあこういう場合どこに出せばいいんだとかね、とかいろいろ考えて、でいろいろね、試行錯誤した結果、結構いい裏側ができたと思ってます。まあ、これはね、もちろんまだ出来上がってきてないんで、来週かな水曜日ぐらいに。シール届くと。まあ、今週かもね、言ったら今週の水曜日に多分届くか、うん、出荷されるか分かんないんで、まあ、来週の、放送にはね、間に合うと思います。なんで、まあ、ちょこちょことね、まあ、届いたら、おそらく、X とかでね、届いたよと。ね。で、それで表面と裏面ね、写真載せて、ちょっとツイートしようかなと思ってますけど、一応ね、サンプルというか、ね、こんなんできたよなんていうのは、もし、映像がね、見れるよって人いたら、今ね、YouTube ライブの方でやってるね、このアーカイブとかの方でもですね、ちょっと色味がちょっと違いますけどもね、まあ、印刷用で、できてる。ね、サンプルの方をね、ちょっと画面の方に載せておきますけども、いや、結構ね、いい感じなんだよな、と、俺の中でね、うん、思ってて。で、一応説明文とかもね、書いてありますけど、2時間ノンストップの一人喋りラジオ。今週あった面白い話やマイブームなど、10年以上にわたっておじさんの人生の童貞と時代の変化が毎週楽しめるぞっていうね、書いてあって。であとは、その噂ね、ビックリマンの場合ね、いろいろなんとかの噂ってあるんだけど、一応俺はラジオの噂って書いてあってね、パルナイトーのすべては QR コードに隠されているとか、ベッドの中で聞いていると、いつの間にか眠ってしまうかも、っていうね、いうやつで。そのね、ビックリマンってね、なんとかだとかとかね、なんとかかもってね、つけるのが多いのよ。それにね、ちょっと習って、ね、作りまして。で、QR コード載ってってね。で、ここが飛ぶと、いろいろとまとまってるね、ページに飛ぶようになっておりますんで、ということで、ね、作りましてね。いや、これ、完成品がほんと楽しみだなと思ってて。ちょっとドキドキワクワクね、してるんだよっていうね、ことなんですけど。で、これシールなんですけど、何枚作ったのって。話を結局ね。だから、ね、プレゼントに5枚しか出さないっていうことは、10枚ぐらい作ったのって話なんだけど、500枚っす。500枚作りました。ねえ、500枚どうすんのってね、さばけるのって話なんだけど。まあその辺ね、道歩いてる小学生にね、どんどん渡していくしかないかもしんないけど、いやそんなことないですね。500枚あっという間よ。だって言ったらさ、ね、名刺代わりにもなるわけじゃん。そう、名刺がないからね、特に、ね、俺もね。だからこんなんやってるんですっつって、シール渡すってのも一つだし、あとはまあそれプレゼントあるでしょ。そんでこれはね、あんま良くないですよ。先週さ、ちょっといろいろ喋ったんだけど、先週話した中でね、なんか金金金金言ってるやつがほんと嫌だって。ね、金じゃないよ人生はと。ね、金以外のことが大切なんだって話をね、俺もずっと言ったの、先週。そんな記憶があります。なんですが、このステッカー、販売しようかなと思って。いや誰が買うんだって話もあるんだけど、なんかそのなんだろうね、サイン入り のシールは、そのプレゼントとしてね、出していこうかなと思ってるんで、別にこれからもね、あると思うのよ。ちょいちょいね、そういう、まあ、企画があったりとかね、要望があれば、お渡ししていこうかなと思ってるんだけど。なんだけど、サインの入っていない、普通のシール、うん、は、なんか一応買えるようにしておこうかなと思って。まあ、これはね、来年、ちょっと考えていった方がいいんかなって思うところではあるんだけど、なんかその、まあ、金が欲しいっていう、まあ、ゼロじゃないよ。ね、別に金がいらないってわけじゃないからさ、あれなんだけど。別に贅沢をしたいとかそういうわけじゃないんだけど、なんかね、できれば、よりね、なんかおもろいことをするためにとかさ、お金も使えるわけじゃん。で、毎回ね、企画費とかさ、ね、全部ね、未然にでやってるわけじゃない。未然にさ、まあ、当たり前なんだけど。別にね、このラジオね、収益がなんかあるわけでもないですからね、言ってもね。だから、まあそういうラジオをやるにあたってかかる費用とかさ、まあいくらでもあるわけなんで、まあそういうのもね、来年は少しずつ補填できるような何か考えてた方が、まあ健全なのかなっていうのもあって。ね、金が欲しくてやってるっていうわけでもないんだけど、何かやるためには金が必要っていうね。まあそういうなんか卵が先かね、鶏が先かの話になっちゃうんだけどさ。っていうような感じでございまして。で、ステッカー。じゃあ販売しようかな、みたいなね。で、いくらかなってあるんだけど。そのね、送り方は難しいなと思って、そのシールだからさ、郵送してる時にさ、折れちゃ嫌じゃん。だから、なんか硬いね、ものに挟んだりとか、ね、硬質ケースみたいなさ、に入れて送るとかもあるだろうし、とかね、あと、今日なんか急にニュースあったけどさ、郵便代はがきとか封書とか、値段上がるでしょ。ね、このタイミングで。俺だから、普通に封筒で送ろうと思ったのよ。で、封筒だったら一番軽くて84円とかでしょ？だからなんか梱包のね、費用とか、そういうね、なんか、うん、いろんな資材とかね。そういうのも全部含めて、まあ、このぐらいでね、出せるかなとか考えてたんだけど、いやいや、送料変わったらまた話変わるだろうと思ってさ。このタイミングやめてほしいなと思ったんだけど、まあ、でも来年なんだよね、確かね。とかなんか、そんな話もありまして。なんで、で、どこでどうやって販売するのって話なんだけど、で、今週ね、なんか、そういう、作ること、うん、をいろいろやってたかなっていうところで、買えるお店、うん、ネットショップだね、うん、を、作りました。うん、作りましたって作れんのかよって話なんだけど、まあ、作れんだよな、この時代はね。昔みたいに、ネットショップ作るの、なんかもう一大事業でみたいなさ、そんなんで作る時代でもないじゃない。作れるよ。ね。意外と。まあ、最低限の知識さえあればね。なくても作れるわ、本当に。こうかな、こうかなってね、すぐできちゃうのよ。で、作りましたんで。で、これがですね、パルナイトストアっていうね、ものを作りました。まあ、ちょいちょいこういうの俺作ってんなと思うんだけどね。なんか、ことあるごとにね、前だとなんか、ね、オリジナルグッズとか言ってね、すずりっていうね、サイトを使って、なんか T シャツ作ったりとかね、それこそなんか、俺がね、書いた、社畜券っていうね、まあ、ラインスタンプとかもね、販売しましたけど、ね、それの、ね、キャラクターを使ったね、なんかグッズだったりとか、あと、ね、40歳になってからね、考えた、アラウンド 14T シャツね。アラウンド 40T シャツ。とかも、販売したりとかですね、してたんだけど。で、今回、ビックリマン的シールをね、作って、売るじゃん。で、考えた時に、その、すずりとかだと、その、すずりで作ったものを、販売するんだったらいいんだけど、自分で作ったものを載せて販売できないんだよ。多分ね。なんで、じゃあなんか新しくね、そういうショッピングサイトを作んないといけないかなと思って。で、ただ、ね、シール売るだけだったら、なんでもないじゃん。なんでもないじゃんってあれだけど、シールが1個あるだけのサイトになっちゃうじゃん。ショップがね。 それもどうかなって思った時に、シールっていう、そういう物理的なものだけじゃなくて、そのデジタルコンテンツも販売できる。ね、そんな、やっぱ、ね、オンラインショップにした方がいいかなと思って。で、今回、一応デジタルコンテンツも買えるようにしてあります。で、何言うのって話なんだけど、その昔、ね、一瞬、販売していたこともある、俺がさ、ナレーターの教室にちょっとね、行っていた時期があったんだけど、その時に毎週、まあ、配信していたね、幻のポッドキャスト番組があって、あわよくばナレーター大作戦っていうね、ものがあったんだけど、で、それ有料販売してて、なんだけど、まあ、結局ね、そんなにね、求める声もね、まあ、あったかないかわかんないんで、販売の方はね、やめてしまったんですけど、一応今回、それも買えます。で、全部でね、15本かな ?15 はあるの。なんだけど、まとめて買うと、ね、お得になり、なりますよ、みたいなね。いうのもあって、まあ、そういうの設定とかしてね。一応今は、だから、シールは届いてないからさ、シール載せてないんだけど、そのデジタルコンテンツはね、ちょっと載せてますんで。まあよかったらね、パルナイトストア。まあどっかからね、行けるようにしときますんで、X とかね。あとその、俺のね、リンクがいろいろまとまってるページがあるんで、そっからはね、もうすでに行けるようにね、リンク貼ってありますんでね。まあその辺もね、まあ後々、まあ告知をしていこうかなと思っておりますんでね。まあそんなね、今週でございまして。だからちょっとね、珍しく、まあクリエイティブって言ったらあれだけどね、一応ステッカーね、ビックリマン風シールを作ったりとか、あとはオンラインショップをね、作ったりとか。ね、まあ、そんなのね、ちょっとしたね、一週間だったなっていうところでございましてですね。まあ、これもね、やっぱり来週15周年を迎えるってことでね、まあ、ちょっと面白いことしたいということもありましてね、ちょっと頑張ってみましたという感じでございましてですね。まあ、そんなね、今週もちょっと頑張ったね、おじさんがね、今日も2時間ぐらいね、いろいろお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、なんか、ちょっとね、頑張ったなっていうね。まあ、そんな一週間だったんですけど、いや、シールって大変だなと思って。俺の友達でも、そういうシールをね、そのビックリマン風シールみたいなのを作ってね、そういうなんか、やってたりする人いるんだけど、やっぱね、大変。まあ、聞いてたけどね、でもね、やっぱ自分でやってみると大変だなって思うけど、だそれ以上に楽しいはあるね。その裏面、やっぱりビックリマンの裏面、あれをね、作ってる時はね、結構面白かったね。その書いてる内容もそうだけど、そのレイアウトだよね。で、どんどんどんどん、その、あ、これ似てきたなみたいな感じがあるから、で、ちなみに今回はですね、裏面ね、ビックリマンの裏面ってね、いくつかあんのよ。初期の頃の裏面だったりとか、中期とかね、わかんないけど。で、今、俺が今回参考にした裏面は、裏ビックリマンっていうのがね、あって。これ、ちょっと、いつののかわかんないけどね。まあ、家に転がったんだけど。で、それの、ちょうどレイアウトが、今回のその QR コードとかね、載せるのには一番いいレイアウトかなと思って。だから参考にしたのはそのね、裏ビックリマンを参考にして今回作りましたというねところでございましてですね、なんか多分5時間ぐらいやってたかな、そんなかかるつもりなかったのよ。2時間ぐらいあれば表面と裏面でね、まあ、サクッと終わるかなと思ったんだけど、普通に気づいたら5時間ぐらいやってて、朝7時半とか で、チュンチュンな、泣いてるからさ、鳥がね、いや、もうやべえと思って、日が昇っちゃってると思って。のがありましたけどもね。でもさ、こういうのってさ、やったらさ、やり終えないと、また、ね、なんかその、時間空けてやるとさ、その時のテンションも保ててないし、そのアイデアだったりとか、そういうのもさ、結局なんかおかしな感じになっちゃうから、やれる時にね、なんかやりきんないとダメなんで、そういうのね。いや、結局朝になっちゃったけど。でもね、これもね、やっぱり、早く、ね、そのデータを、その、印刷会社にね、渡さないと、ね、渡してから、ね、まあ、今回だと、5営業日で、シール完成しますよっていうプランだったんで、だから1日ずれればね、うん、それだけ納期がずれちゃうからさ。だからね、それ、もう、早くね、そう渡さなくちゃと思って。まあ、そうしないとさ、だって、ね、15周年の放送の時にさ、間に合わないのは一番良くないからね。なんで。ね、なんとか、まあまあ、今週というか、次のね、水曜、木曜ぐらいにね、届くかなっていう。木曜かな?水曜日に発送しますみたいな書いてあったんで。でもね、そうだね、遠くないのよ。その印刷の会社。荻窪とかなのね。だからさ、荻窪だったらさ、あれ?ラーメン行けんな。うん。ラーメン食べに行ってもいいし、あ、ダメなんだ、その日。他のラーメン屋行くんだったわ。ね。千葉の方までラーメン行くんだったわ。で、その後で整形外科行くんで、整形外科行った帰りに、荻窪の方まで行ってシール取りに行くとかっていうのもね、まあ、全然いいんだけどさ。まあまあ、そんなね、ところでございまして。まあ、シールがね、早くね、できてくれると嬉しいなというところでございますけどもね、だ500枚だからね、どうだろうね。まあ、みんな、ぜひね、聞いてるリスナーの皆さん、ね、一人10枚、ね、買っても、ね、いいですよ、全然ね。足りなくなったら、すればいいんですから、ね、シールなんてね、もうデータできてますから。いうところで。ね、もう、10枚でも100枚でもね、100枚でも買ったら、5人買ったら終わりだからね、ほんとね。そう考えたら、どうすんだ、その100枚。ね、みんなの投げるんかな、ちょっとわかりませんけどもね。それか、部屋にね、ペタペタ貼ってもらってね、なんか家族の人がね、部屋入るわよ、ってね、入ったらね、何この部屋、つって。お札いっぱい、みたいな。まあ、そんなね、ところになるかもしれませんけども。まあ、そんなね、ところでございました。来週ね、プレゼント企画もありますから。ぜひ、ね、楽しみにね、待っていただけたらなと思います。こっちはね、サイン、ね。久しく書いてないね、パルナイトのサインがありますから。それをね、入れてね、お送りしたいと思っております。まあ、そんなね、今週でございましたが、他にもね、まあ、いろいろやってますかね、今週はね。またなんか忘年会とかね、うん、そういうのも多かったんですけどね。いや、ほんと、ラッシュなのよ、忘年会ラッシュ。ねえ、こうやって、ダイエットの方もさ、企画がね、一旦区切りついてね。で、ね、パルナイトも誘っても来るだろうってね。で、お誘いいただいたりとか。あと俺もね、会いたかった人と、やっぱりね、ダイエット中会えないからさ、会ってもさ、小鳥の餌しか食えないからさ、そのまんまね、おもろくないからさ。だからなかなかね、会えなかった人とかね、会いたかった人に声かけたりとかもして、だからなんか、ほんと毎週、毎休み?ね、水曜日、土曜日休みだけど、まあ、この辺のやつはなんか誰かしら会ってる、ね、感じがしますけどね、最近ね。まあ、そんな話もね、今日ちょっとね、していきますけども。あとはね、今週ね、話しておきたいことはですね、ちょっと、これ間に合うか分かんないんだけど、もしかしたらね、このポッドキャストの配信のタイミングでは、パルナイトよと、もっと早く伝えてくれよっていうね、言われちゃうかもしれないんですけど、これ何かっていうとですね、ファンザ。エロ動画サイト、ファンザね。でですね、今ね、10円セールやってんのよ。いや、俺も知らなくて。で、リスナーのね、方からですね、パルさんと、今ファンザで10円セールやってますよと、ね、教えていただいて、ね、いや、全然気づかなかったなと思ってね。じゃ、それ、やっぱ買わなきゃなと思って。で、言って、買いましたと。よくやってんのよ、ファンザって、10円セール。で、これは、本当に期間限定で、 何日から何日までのこの2日間とか3日間の間、対象のね、なんか選ばれし作品がね、1本10円で買えますよっていう。そんななんか1日見てね、終わりとかじゃなくて、ちゃんと購入として残るタイプの、ね、作品なんですよ。太っ腹なんだよね。で、第1弾が、今回はね、12月の15日から18日が第1弾あって、これはもう終わりました。ね。で、今、この今俺が喋ってるこのタイミング、今はですね、12月の19日に今切り替わりましたけども、は、第2弾やってるタイミングで、第2弾が12月の18日から、12月の20日です。そして最後、第3弾まであります。で、3弾は、12月の20日から12月の22日までやってます。なんで、このラジオの配信的に考えると、ポッドキャストが配信されたタイミングだと、もしかしたら、第3弾をやってる時かもしれませんね。だからね、今やってたんだ10円セールってなった人はすぐにね、ファンザをね、もうラジオなんで一回止めた方がいいから、ラジオ一回止めてファンザ行ってもらって、で、10円セールの作品を買って、ね、またね、ラジオ聞き直してもらったらいいかなというところなんですけど、で、私一応これね、10本かな、その1段ごとに10本、ね、10円のやつが出てるんで、全部買っても100円なわけよ。で、まあ、いらないじゃんって思うのもあるよ、もちろんね。別に自分の好みじゃないね、作品とかもあるけど、でも、10円だから、ということで、まあ、見る見ない関係なく、一応ね、10本買ってます、私も。で、ついさっき、ね、第2弾の方もね、10本出てたんで、両方買ってるんで、一応今、20本ね、10円で買ってます、という状況なんですけど、じゃあ実際ね、抜ける動画はあるのかと。ね、抜ける作品はあるのかって話なんだけど、ありました。まあ、第2弾はね、まだ私見てないんですけど、買っただけでね。第1弾、ありましたね。まあ、もちろんね、なんだこりゃってのありますよ。だけど、私がね、いいなと思ったやつは、3作品あります。一つが、これもうこんなオープニングに近いようなところからね、こんなタイトル言っていいのかわかりませんけども、おとなしいむっつり女子がねちっこい中年セックスにハマるまでおじさんで埋める穴、2万人が勃起した大人気コミックに新エピソードを追加し実写化、さつきめいっていうね、ことでございますね。さつきめいさんっていうかな、ね、その人の作品が一つ。それと、あともう一個はこれかな？これ。初めて彼女ができたのに、どいなかはやることがなくて、汗だくエンドレス無制限セックスしまくったっていうね、作品で、こちらがセクシー女優の方がね、八木奈々さんっていう方ですね。まあ、この二つが、まあいいなっていう作品でした。で、もう一個、ね、三つあるって言ったんだけど、もう一個は、正直、この作品は、そこまでではないんですが、この、セクシー女優さんを、俺は前からみんなに、伝えたかった。なんだけど、言うタイミングがなんかなくてっていうかなんか、言おうと思ったんだけど、毎回ちょっと言い忘れちゃってて、で、ずるずる来ちゃってもう何ヶ月経ったのかわかんないんだけど、今、ね、このタイミングで、この10円セールで買えたんでね、伝えておこうかなと思ったんだけど、で今回の第1弾の10円セールで出てたのが、恥ずかしくたってエッチ猛特訓全部初体験だよ、性感開発3本番スペシャル、石川美代っていうねやつです。皆さん、石川美代さんご存知ですか？まあね、AV 見てる人は知ってるよと、ね、そういうちゃんと女優とかもチェックしてる人は知ってるよってことかもしれませんが、まあ知らん人もいるでしょう。ちょっとね、検索してみてください。まあ好みじゃない好みね、いろいろあると思うけど、俺はね、衝撃を受けたんだよね。 この石川美代さん、この作品は、まあ、そこまでではなかったんだけど、あの、他の作品、あのね、すごいよ。逸材だなと思って。その、やっぱりちょいちょい出てくんだよね。その AV 業界に、その、まあ、アイドル的な存在っていうかさ、出てくると思うんだけど、その一人だったと思うんだよね、今回。石川美代さんね。あの、下手なアイドルより可愛いと思うわ。個人的にね。うん、俺は多分こういう、こう可愛いと感じるんかもしんないけど、ほんと下手なアイドルより全然可愛いと思う。そう、それが、ずっと言いたくて。ただ、その、なんだろうね、スレンダータイプよ。その、ボインちゃんが好きですよとか、ね、ケツデカ女が好きですとかね。そういう人は違います。ただやっぱりなんかその、甘酸っぱい感じ。だったりとか、そのアイドルに求めるものとか。ね、そういうのがもしかしたらこの石川美代ちゃんにはあるのかなって、ね、思います、私は。なのでですね、その、なんかドエロいみたいな。ドエロい女が見たいんじゃ、みたいな、そういうのではないです。うん。なんだけど、まあなんかいいなと思ってて、私はね。なんでずっとね、この石川美代さんについて、ね、ちょっとみんなにね、お伝えしたいなと思ったんですけど、ね、ようやくできましたね。うん、いい機会をね、くれましたね。ファンズありがとう。ことでございました。まあそんなところかな。でもやっぱここ最近で言うと、まあ前々から言ってますけど、あの、ゆずりはかれんさんね。ゆずりはかれんさんも、前の、10円セールで、確かね、1本出てたはず。そうなんだよ。だからこの10円セールって、こういう本当にこれから伸びてくるであろう、女優の作品も、なんかね、紛れ込んでんのよ、これ、意外と。だからなんか、ね、もちろんなんか本当わけわかんない、もう誰が見んだよみたいなのももちろん俺はあると思ってる。ね、自分に全く引っかかんないのもあるけど、こうやってなんか本当ね、語り継がれるようなね、レジェンドになるんじゃないかっていうタイプの子もちょいちょいいるから、だから一旦ね、うん、全作品を10円で買えるやつはね、買っちゃった方が俺はいいんじゃないかなと思っております。まあ、そんなんでね、石川美代さんをお願いしますと。そして石川美代さんではなかったなと思った人、ゆずりはかれんさんでね、お願いしますというところでございましたと。でね、あとは今週、まあ、何の話かなって、いうことなんですが、まあ、せっかくそのね、エロい話が出たからね、ちょっとしておきますけど、なんか今日ニュース、昨日ニュース出てたけど、何やら、20代男性の 46% がね、交際経験なしというね、ニュースが出ていましたね。前もあったよね、この手のやつね。でもなんかまた新たにね、また発表されたんでしょうということでね、やばいよね。その20代男性の 46% ってまあ半分じゃん、もう。だからその言ったら10代の頃に誰とも付き合ってこなかったっていうことだよね。だってまあ20代って表現がね、ちょっと幅があるからあれだけどね、本当に20歳なのか29歳なのかによっても全然違うけど、ただ共通してるのは10代で付き合ったことがなかったってことだよね。っていうことは、まあ、ほぼほぼ、そのま、高校生のうちには付き合ったことがないってことだもんね。その後はね、みんなね、まあ、いろんな進路があるからさ、ね、そのま、就職するって人もいればね、ね、フリーターになる人もいればね、なんだろう、大学行く人ね、専門学校行く人、まあ、いろいろいると思いますけど、まあ、いわゆるね、本当に。まあ、大体みんな高校はね、うん、義務教育ではないにしてもね、まあ、ほぼほぼ出る人がね、多数かなと思いますんで、で、そこで、やっぱり一番さ、青春じゃん。学生の頃なんて。で、大学生になっちゃうとさ、またその青春の種類も違うじゃん。もう少し自由になっちゃうけど、もっとさ、高校生までが、その、学校っていう中で、多少、その、制限がある中だけど、ね、制服を着てさ、で、学校行って、授業を受けて、みんなと同じ時間をほんと共有してっていう、いわゆる学校っていうのって高校生までじゃん。っていうところでさ、 で、イベントもあるわけだよね。文化祭があってとかさ。ねえ、だからさ、で、それもね、あと他にも、なんかその、サークルとかさ、その、そういうんじゃないんだよね。やっぱりその、なんだろうね、選んで、ね、自分で、その選択してやることじゃなくて、大学生とかはさ、ね、やっぱサークルに入るとかも別に、人それぞれじゃん。ね、自分で選択するわけだからさ、入んなくてもいいだろうし、そういうなんか、イベントごととかもね、自らね、やっていきたかったらやればいいんだけど、やらないやつはやらないし。って考えると、その強制的にやらなくちゃいけないとかっていうものって、やっぱ高校生までだから。しかも、ね、歳取るとさ、ね、俺ぐらいにおじさんになってくると、その、経済力とか求められるわけだよね、男に対してね。まあ、求める人ばかりじゃないかもしれないけど、まあ、とはいえさ、じゃあ、ねえ、年収いくらですかと。ね。40超えて、あなた年収いくらですかってなった時に、いやもう高校生のバイトぐらいの年収ですってなったら、結婚相手には、ちょっと、違うかなみたいになるわけじゃん。どうしてもね。ねえ、いやでも、私、夢追い人なんですってね。もう、ポッドキャストも15年やってまして、とかね。とかって話になっちゃうわけだけどさ。でもそれでもう、ね、男性として、やっぱ経済力を求められるわけだよね。年取れば取るほどね。だけど、学生のうちは求められないんだよ。経済力。これが、やっぱりなんていうのかな。今のね、ご時世。なんか、少子化問題とかあるじゃん。で、そういうのになるとさ、みんなよく言うのが、お金がないから、ね、結婚できないんですとか。で、そういう話が出てくるけど、いや、そうじゃないんだよと。ね。10代の頃、お金があるない関係なく、ね、異性と付き合えたっていう、ね、そういうね、期間っていうのって学生のうちなんだよね。学生で経済力とかはないわけよ。まあ別、もちろんね、金持ってる、やつはね、持てた人もいるかもしんないよ。羽振りがいいとかね。奢ってくれるとかあるかもしんないけど、そうじゃないんだよね、と思って。だから、お金とか関係なく恋愛ができるっていうのは学生のうちだけであって、そんな状況下において、ね、話戻りますけど、男性は 46% が20代でね、まあ、交際経験がないということですよ。だから本当に、その10代の頃、学生のうちに、本当半分ぐらいは、むしろ半分以上だよね。20代になって付き合ったことある人もいるかもしれないからさ。だけど、だから半分は、まあ学生のうち付き合ったことなかったってことなんだよ。で、これはね、ほんとこれが、その今の少子化問題につながってると思ってて。だからそのお金がないから付き合えないんだ、結婚できないですとか言ってる人って、もちろんそれもね、あるとも要素としては。いや、根本は違うんだよ。うん。モテないんだよ。だってお金なくても異性が寄ってきたらどうですか？そのやっぱ付き合う付き合わないを考えるでしょ。ね、俺そういうのじゃないからとかって思ってるかもしんないけど、でもいや本当ひっきりなしにしかも超いい女たちに言い寄られてたら別になんか付き合う付き合わないってことはさ、まあ、考えるわけじゃん。どうしてもね。だから。それ別にお金があってもなくても来るんだったらさ、関係ない話じゃない。だから、お金じゃないのよ。ね。って思うの。それをただモテない理由をお金がないって言ってる。と、俺は思ってるわけよ。だから、それって何かっていうと、その学生のうちからの話になってくんだよね。お金がない頃に付き合ったことないっていうことは、結局そういう、だ根本の話になってくるのかなと思ってて。で、それがこじらせて、いや、自分はお金がないからなんだ、とかね。いう、まあ、もちろん俺もよく言ってるよ、その、出会いがないからなんだ、とか言ってるけど、まあ、関係ないんだよね。本来。モテるやつはモテるし、ね、モテないやつはモテないだけなんだけど。でもこれは、なんでじゃあ逆にね、学生の頃に、その、付き合えなかったかっていうと、これ、モテなくても、付き合えるんだよね。うん、本当にハードルは、まあ、低いことはないと思うけど、その、社会に出てからよりもやっぱり低いわけであってさ、その経済力を見られない状態。 なので、そこを省いて、じゃあ何が残るかっていうと、積極性なんだよね。積極性があって、まあまあもちろんね、ある程度、その、おしゃれにするとかね、いうのはあると思う。自分の、なんかできることをやりつつ、で、積極的に頑張ると。のがあれば、まあ付き合えるんじゃないかなと思うんだよね。あ、もう高望みしすぎたらダメだけどさ。でも、まあ可能性は、ね、年取るよりも全然あるし、なんだけど、多分ね、そういうのも今の子はしてないと思うんだよね。その、女にモテるために頑張るぞみたいなのしないと思うのよ。で、これはもちろん、その、娯楽が増えたのもあると思うよ。ね、別に、その、女の子と遊んだりとかね、しなくても、全然、もっと面白いこといっぱいあるよねとか、逆に異性と付き合うのめんどくさいよねとかっていう風潮ももちろんあると思う。時代の流れとかね。なんだけど、な、もっともっと根本な気もしてて、なんか、いつぐらいからなのかね、やっぱその、男女平等とかさ、あるじゃん。まあ、この話も行き過ぎると、ちょっと違う話になってきちゃうかもしんないけど、もっと、動物的でもいいと思うんだよね。だし、ちょっと今、動物的じゃなさすぎると思うの、人類って。だから、ちょっとの、なんか戻してもいいかなと思ってて、それこそ、なんかその、だから、女の尻を追いかけるとか、ね。そういうなんか、そういうのもないじゃん。その、女性をなんだと思ってるんだ、みたいになるじゃん、そういうのもさ。で、なんかそういう小さい積み重ねが、まあ、社会にもうほんと浸透して、なんか、ね、男女平等っていうか、その男だから女だからね、男らしく女らしくとかそういうのもないし、うん、本当にその多様性をもと、なんかね、受け入れましょうとかなってくるわけじゃん。でもね、あんまね、良くないなと思ってんのよ。個人的には。その、男らしいっていう表現も、その、ね、プラスもあればマイナスもあるけど、普通に、男の方が女の人よりも、じゃあ力がありますとか、ね。体が大きいですとか、強いですとか、ね。そういうのあるわけじゃん。だから、男の人は女の人を守りましょう。とかね。そんなんでいいと思うのよ。だけどやっぱり平等平等って、なってくると、なんかそっちの、その、肉体的の違いは絶対あるじゃん。男と女って。なんだっけ、そこすらもなんか凌駕してきてるからさ、最近。なんかそういうのも良くないなと思ってんのよね。もっと単純でさ、ね、女の人はか弱い。だから男は守ってあげよう。とか。うん。女の人ってすごい魅力的だよね。だから、ね、女の尻を追っかけよう。とか。なんでもいいと思うんだけど、なんかやっぱり男と女は違うよ。で、女の人って魅力的だよ。ね。で、女の人は弱い、か弱いから守ってあげようとか、そういう、その、オスを出すっていうか、女の人はメスを出してもらって、男の人はオスを出してもらって。もうこれも行き過ぎるとね、変な感じになると思うんだけど、でもなんかそういうことだと思うのよ。それが、その、社会的に、もっとなんかその、ちょっと昔に戻るぐらい、昭和に戻るぐらいの感覚にならないと、多分、少子化は俺はなんか、治んないというか。うん。だからいくらなんか、金銭的に、ね、援助して、その少子化対策ってね、こういうのやってきますとかって言うんじゃなくて、もう、教育よ。そこは。それは本当になんか、ね、差別とか、そういう、男女の差ではなくて、ちゃんとその男性たるもの、で紳士ってことよね。もっと紳士っていうところになんか持ってくような感じ。男と女はちゃんと違うものだし、でその女の人を軽んじるとかってわけじゃなくて紳士的になって、そうするとねやっぱり女性を守ろうとかね、そういう風になるしさ、で。もちろんその、リスペクトもあるわけじゃん。紳士だからね。とかなんか、そういう風に持ってかないと、これは衰退するよ。 ね、人は。ね、って私思ってますけどもね。まあ、ずうずうしい女もね、いるから、そういうのがね、どんどん増えていっちゃうとまたあれなんだけど、でもやっぱね、いい女、うん、っていうのは、その、またこれもね、男女っていう話になっちゃうけど、男を立てるんだよね。ほんと。そう、内助の功じゃないけど、だからね、いや、本当に、できる女っていうか、うん、っていうのは本当にそういう、外だけかもしれない。家の中入ったらまた違うかもしれないけど、外で言えばちゃんと男を立てるとか、いうのもするしね。それがいいって話じゃないんだけど、なんかやっぱ昭和の感じ、うん、っていうのを、やっぱり今でも、やってる人はいてさ、で、その方が、なんか少子化対策っていう風な考えると、俺はなんかね、そういう考えにしてた方がいいかなってね、ちょっと思ったりするんですけど。いや、それがでも本当に、現れてると思うよ。うん、この20代男性 46% 交際経験なしはね。そういうところだと思う。お金があるないじゃないから。学生のうちの話だったらね。っていうこと。だからもう教育だろうね。なんか日本だし、世界的になんかそんな雰囲気はちょっと俺はあるなと思ってるけどもね。ねえ、まあいいわ。ねえ、なんか変な話になってきちゃった。あともう一個。ね、もう一個はですね、今週なんか出ましたね、アプリが。この話の流れでね、何のアプリかっていうとですね、性的同意アプリっていうね、出ましたね。俺、インストールしてませんけどもね。なんか、ね、あれでしょ？その、性行為をするにあたり、まあ、同意をしてからしましょうねっていう、もうわけのわかんないアプリが出ましたけど、しかもなんか、クソ仕様らしいね。後から覆せるみたいなのもあるらしいけど、まあそりゃ、まあ、わかるはわかるよ。だって無理やりさ、その、ね、同意ボタンを押させちゃったらさ、っていう話じゃん。だから、まあ後からね、なんか実は違いました。できるかもしんないけど、それもアプリいらなくないみたいな。変わらなくないみたいな。ね、別にだって、アプリなかったとしたってさ、同じことじゃない。その時はいいって言ったけど、ね、後から、やっぱり嫌でしたっていうパターンあるわけでさ。それが、ね、あとその、嫌なのに、ね、なんか強要されたとかさ。あるわけだけどさ。なんか結局アプリにしても変わんないじゃんみたいな。ね、後出しじゃんけんができちゃうのはちょっとダメじゃないみたいな、ね、ところはあるけどね。まあでもまあまあ、こんな風にならないんで普通。ね、その、同意がどうこうっていうさ、同意がどうこうってやる行為じゃないんだから。ねえ、その性的なことはさ。だからお互いが同意してなかったらなかなかできるもんでもないのになと思ってんだけど。まあいいんだけどね。俺はもう全然そういう機会がないからさ。このアプリをインストールする気すらね、ないもんね。ないんだもん、そんな機会が。だからね、もう入れてるやつはね、やってるやつですよ。日常的にね。そこで俺は見るね、ほんとね。ちょっとね、アプリ、ね、なんか、チラッとね、画面見えた時に、そのアプリが入ってるやつ。やってるからね、絶対ね。うん、童貞じゃないからね。少女じゃないからね。うん。っていう話よ。っていうことで、ね。まあ、ご無沙汰なね、そんなおじさんおばさんにはね、まあ、必要ないものかなと思っておりますけどもね。でもまあ、一応入れとく、見えで入れて、アプリの、ね、起動した最初の画面に出しとく？そんなんやったらね、大変なことになっちゃいますけどもね。まあ、そんな、ね、のがありましたね、っていうことで、少し性的な話がね、いろいろね、ちょっと出てきましたけども、でも、もう今週はでもそんなね、性的な話ばかりではなくてですね、意外と、いい話もあるんだよね。何がいい話かっていうと、ちょっと薄めた方がいいな。性的な話からここにちょっと繋げたくないなってあるんだけど、これね、ちょっと母親の話をね、今日ちょっとしたくて。で、ちょっと性的な話からちょっと一個、クッション欲しいね。クッション入れよう。何がいいかな？ですね、今週じゃ他にあったお話としましては、そうね、あれが来たわ。イヤホン。ワイヤレスイヤホンをね、この間のブラックフライデーぐらいのタイミングで買ったんですよ。で、 これ買ったのが、そのアマゾンとか楽天とかじゃなくて、アリエクスプレスっていう中国の通販サイト。で買ったの。まあ、日本で買うより安いっていうのと、まあ、正直俺、イヤホンってしないのよ。で、別にいつ来てもいいやと思って。ね、そんな、ね、まあ、明日来たらそれは嬉しいよ。だけど、まあ、言っても1ヶ月後に来たところでね、別にイヤホン自体しないからさ、来たらしようっていうね、レベルだから、まあ、どんぐらい時間かかってもいいやと思って、一回試しにね、その、アリエクスプレスで今回買ったわけ。で、注文したのが、11月25日、だったんだけど、届いたのがですね、12月の15日、だったんで、まあ、まあまあ20日ぐらいですか、ね、で、届きましたというね。まあ、結構かかったな、というところだったんですが、まあ、無事届いて、で、ワイヤレスイヤホンね。もう初めてですよ。前は、その、ケーブルが、右耳、左耳が、ケーブル繋がっている、ワイヤレスイヤホンは持ってたの。なんだけど、その、右と左が完全に分かれたワイヤレスイヤホンは、俺持ってなくて。で、っていうのも、なんかなくしそうだなと思って、ポロッと落ちちゃうなと思ってて、だから、なんかどうかなーなんて思ったんだけど、今回俺買ったのは、耳にね、挟めるタイプのイヤホンなのね。そう、いわゆるイヤーカフみたいな感じに挟めるのね。耳の外側に。っていうやつでさ、で、これだったら、もう落ちないじゃん、絶対。挟んであるから。っていうのもあって、あと俺、カナル型っていうの、その耳の穴をすっぽりはめるタイプだと、外の音がね、ちょっと聞こえなくなっちゃうのがあんまり好きじゃなくて。なんで、そういうオープンイヤー型っていうかね、外の音も聞こえるよみたいなタイプのが欲しくて、まあ、ちょうどいいやと思ってね。それ頼んだんですけど。で、届いたと思ってさ、で、封を開けるわけよ。ね。したらさ、商品の箱が出てくんだけど、でもボコボコよ、箱。まあ、ボコボコなのかな、どうなんだろう。ちょっとね、箱今手元にあるんだけどね。まあ、ボコボコっていう表現、ボコボコかな、やっぱりな。うん。それなりこれ、日本で、例えばじゃあ店頭で売られてたらするんじゃない？そしたら、いや、ちょっと違うものに変えてもらえませんかって言われるか、お前なんでこんなボコボコなの持ってくるんだよってクレームになるか。もうどっちかなんじゃないかなと思うんだけど、やっぱこういうパッケージも大事じゃん。使えればいいんかもしんないけど、日本人は、パッケージすら大事じゃん。って考えると、まあちょっとねって思うけど。まあ俺自身はね、これ別に高いもんでもなかったし、そんな思い入れがあるね、商品でもないからね。中身さえあればいいやっていうね、感じだったんで今回全然問題なかったんだけど。で、これがね、メーカーが JBL っていうところのやつで、で、型番 S03。ってやつで、お値段が1334円でございましたね。まあいいんじゃないかなというところで、でこれ良かったのはですね、まあ買った決め手はさっきのね、イヤホンの形もあるんだけど、あとはね、ケース、そのイヤホンの充電ケースあるでしょ、あれがちょっと鏡面仕様で鏡みたいになってんだけど、上のところがね、でそこに充電のパーセンテージっていうの？イヤホンのね。そういうのは表示されるわけよ。な、その辺もなんか、かっちょいいなと思ってね。で、まあ、買ったんですけど、で、思ったのは、これ、ポジティブなね、思ったことなんだけど、それはね、ケースから出すじゃん、イヤホン。で、そのタイミングで、イヤホンに、電源が入るっていうか、オンになるんだよね。まあ、当然でしょと思うかもしんないけど、いや、これまで俺ケースじゃないタイプのね、そのケーブルが繋がってるタイプの、そのワイヤレスイヤホン使ってたから、そのイヤホンって、ボタンがあって、で、長押しするとボタンでね、その、電源入りますよっていう仕様なの。多分これは、どのイヤホンもそうだと思うのよ。ケースないタイプのやつはね。だから、はめるじゃん。はめて、長押しして、パワーオンみたいな流れるわけ、音が。それで、オンになるんだけど、 ただやっぱり、しっかりと、その、例えば iPhone でね、音楽聴くってなった場合、iPhone の Bluetooth とちゃんと連携してるかっていうと、ちょっと怪しいんだよ。たまにうまく連携してない時もあんの。で、その時はパワーオンにした状態で、また iPhone いじって、Bluetooth 見て、あ、オンにしなくちゃ、みたいなのがあったりしたわけ。ちょっと、だからその、安心して、その音楽流せなかった、今までって。若干、そう、音ちっちゃい音で、音楽再生して、大丈夫だよなーって探りながら、やっていく感じ。で、あ、大丈夫だ、大丈夫だ、つって、普通の音にするっていう感じだったんだけど、この、今回新しく来た、ワイヤレスイヤホンなんだけど、当然ね、今みんな、誰もがね、その、使ってると思うんだけどね。ワイヤレスイヤホンは。だから、当然なんだけど、ケースからイヤホン出しますと。そのタイミングでオンになるわけ、勝手に。長押しとかしなくていいの。当然のようにね。で、しかも、その時点ですぐに、Bluetooth が連携する。iPhone とのね。で、これは不安があんまりない。うん。ほぼほぼ、そのタイミングでちゃんと Bluetooth がちゃんと繋がるから。だから、大丈夫かなって探りを入れながらボリュームを上げていくとかって行為はなくて、もう、瞬間からフルマックスで、もう電波ソングとかも流せる。うん、っていうのが、またいいことだなと思って。だからその、電源を入れなくていい。そして、Bluetooth の連携が、スムーズ。っていうのはすごく今回良かったなと思ってて。で、あとは、もちろんその、イヤーカフ型っていうね、ところももちろん良かったし。まあ、使ってみて、その、まあ、手軽感がすごいあったよね。その、耳にはめるとか、そのね、なんだろうね、そういうカナル型だと、その、抜けちゃうとかもあるじゃん。うまくはまってないとさ、ポロっていきそうとかさ、その不安が本当にないのが、俺はすごく良くて。なんかね、まあ、良かったなと思ってるんだよね。で、あとは、収納が楽。そう、今まではさ、その右と左がさ、ケーブルで繋がってたわけよ。だから、カバンの中にしまうときに、若干ね、やっぱケーブルがこんがらがるんだよね。だ、出したとき、ね、しまって出したときに、あ、ちょっとこんがらがってるみたいなあるじゃん。まあ、あれが起きるんですよ。なんだけど、それが起きないですね。ケースに入れるとね、そりゃそうだよ。ね、ケーブルないんだからね。それもある。うん、だ手軽感がさらに増すなと思って。っていうのもすごい良かったよねと思って。だからやっぱり本当にみんながワイヤレスイヤホンなんで使ってんだろうと思ったんだけど、まあ、使う理由はわかるわ。うん、これ便利だわ。ほんと。今更なんだよね、ほんとね。まあ、いいんですね。まあ、そんなところでございましてですね。ただですね、俺が買ったやつはですね、でかい。ケースがでかい。何せ。俺はね、買った時のショップの画像はね、もっと薄型っぽいんだよ。写真うまいんだろうな、撮るのな。めっちゃ薄型に見えたのよ。だからこれはいいじゃんと思ったんだけど、来たやつめっちゃでかいんだよね。なんか、手で、卵を一回り大きいぐらい。L サイズの卵ぐらいあるんじゃない？下手したら。でかいよと思って。ポケット入れるのも、バッグに入れるのもちょっとかさばるんだよねと思って。まあ、そこだけがちょっとね、違うかなとは思ったけど、でも全然、これから使っていけるかなと思って。で、しかもね、なんかね、電池の減りもね、そんな減らないんだよね。まあ、俺がね、通勤とかに使うぐらいだからさ、言ってもそんなかね、つけないんだけど、でもさ、なんか、これまで持ってた、そのワイヤレスイヤホンはもっと早くなくなってたイメージがするから、だからね、まあ、そんなのもね、まあ、良かったなと思って。1334円で、ね、なこのぐらい、なんかいろいろ思うところがあればね、うん、買って良かったんじゃないかなと思っておりますんでね、まあ、これからね、私、ちょっと外でもね、音楽聴いたりとかね、しようかなと思っておりますけどもね、まあでも音楽もね、何聴こうかなってあるんだけど、で、 外で聞くときですね、スポティファイを聞くとですね、その、自分の好きな曲聞けないんだよね。もちろん有料会員だったら聞けるんだけど、ね、普通に無料で使う分には、家のパソコンで、スポティファイって使う分にはめっちゃいいのよ。普通に自分の好きな曲を、もう本当に、好きなだけ聞けるわけよ。で、途中で広告が入るだけなんだけど、これね、スマホのアプリで聞くとですね、好きな曲が聞けないのよ。この曲聞きたいなって押すじゃん。違う曲流れんだよね。なんかシャッフルされちゃって。だから、なんか、似たような曲が流れたりとかね、するんだけど、本当に聞きたい曲ってすぐに流れなくて。ともあって、使いづらいなーと思ったんだけど、一応今回ね、そうやってイヤホン買ったから、Spotify じゃないんだけど、Amazon プライムのミュージックの有料版かな、うん、アンリミテッドかな、それの3ヶ月プランか、なんか3ヶ月無料で使えますよみたいなプランがあったんで、一応申し込んで、ね、使えるようにしました。まあね、最初はね、やっぱイヤホン買ってね、テンション上がってる時は、まあ使えますから。で、3ヶ月経った後でね、まあ俺がイヤホン使ってるかとかもわかんないからさ。まあそこまで一回使おうかなと思ってね、うん、まあ使ったりしてますけどもね。ようやくみんなの仲間入りって感じしましたね。まあそんな、ね、お話がございまして、これでいいかな？クッションちゃんと入れたかな？こっから母親の話して、もう大丈夫かな？ね。つうわけで今日はね、ちょっとね、ちょっと母親の話するんだけど、何かっていうとね、今回ちょっと行ったお店があって、でこれがちょっと母親にね、ちょっとまつわるお店なんだけど、っていうのがね、いつだっけな、今年実家帰った時かな、どのタイミングかちょっと忘れたけど、まあ、家族でね、その実家でご飯食べながらさ、いろいろなお話をしてるときにですね、やっぱ昔の話出るんだよね。その俺たちが若かった頃みたいな話出るわけよ、親父とね、お袋のね、出るんだけど、その時に母親が学生だった頃の話が出て、で、まあ、いろんなねバイトとかしてたんだよみたいな話して、でその中で、高校生の頃に、バイトしてた店っていうのがあってと。で、それ飲食店なんだって。で、そこが、お店がですね、上野精養軒っていう、洋食のお店っていうのかな。で、高校生の頃バイトしてたんだって話があったわけよ。で、俺行ったことないわけ。ね、上野精養軒って。で、俺もなんか場所とかもわかんないし、うん、名前も知らないからさ、そうなんだと思って。で、一応メモだけしといてさ。で、いつか行ってみようかなと思ったわけ。で、今週。たまたまね、ちょっと友達と、ちょっと飯でも行こうよって話出ててさ。で、この友人とは、友人がそう、お酒飲まないのよ。だから、まあ、居酒屋とかも行くんだけど、で、友達は、ノンアルコール、ね、普通のジュース飲んだりとかしながらね。ジュースとか、まあ、ウーロン茶飲みながら、その、居酒屋メニューは好きだからさ。で、ご飯食べたりとか。ってのあるんだけど。で、あと、カフェ行ったりとかね。そういう友達なんだけど。だからさ、その友達とね、今週どっか、ね、ちょっと、久しぶりにさ、会って飯でも食おうよって話になったから。そうだね、つって。で、まあ、なんか、カフェとかをね、いくつかピックアップして、で、この辺どうしよっか、みたいな言ってたんだけど。で、ふと俺思ったんだよね。そうだと。上野精養軒。で、この友達と行ったらいいんじゃねえかと思って。で、ちょうどさ、その年末でさ、一回実家もね、多分顔出すと思うのよね。お正月。いや、ちょっとね、まだね、お正月休めるかちょっと分かってないんだけど、今ね。会社のシフトの問題があって、なんか1月1日休みたい人、結構いたらしくて、で、これ全員が休んじゃうと、仕事回んないですよ、となってて。なんで、1月1日は、お休みしたい人、抽選ですってなってます。で、抽選の結果がまだ出てません。もう年末なのに。明日ぐらいかな、明日、明後日ぐらいに出ると思うんだけど。で、まあ、それでね、もし、抽選がね、当選すればですよ。まあ、1月1日ね、実家帰るわけですから。で、その時に、 ね、やっぱりそのまあ土産話じゃないけどもさ、ね、せっかく前にね、そういうなんか、ね、高校生の頃ねバイトしてたって話をさ聞いたわけだからさ、ね、じゃあそれ行ってきたよっていう話はできるじゃん、正月ね。だからタイミング的にもいいなと思って、で別にお酒飲まなくてもいい場所だしね。だからあのいつもだったらね、そのカフェとか行くんだけど友達と、今回ちょっと上野精養軒、うん、ちょっと一緒に行かんかって話して。で、その後カフェとか行こうよ、って。いう話して、いいよって言って。話だったんで、で、今回ね、行ってきたのよ。ね、上野精養軒。知ってる？みんな。あのね、かなり昔からある洋食っぽいお店だから、その、東京に住んでる人とか、だったら、あ、知ってるよっていう人いるかもしんないけどね。で、そんなんなんだけどさ、で、上野精養軒ってね、なんか、店舗がね、あるんだけど、いくつか多分。で、母親が、これもう母親の話いっぱいしたんだけど、母親がバイトしてたところっていうのが、フォレスティーユ、上野精養軒。で、東京文化会館店ってところなの。で、この店舗の方で働いてたって話だったから。だからじゃあこっちだな、って行ってみようっすってね。場所はね、ほんとあの、上野駅の、あの、公園口っていうのかな？上野動物公園の方行くところのね、出口があるんだけど。で、公園口ってところの真ん前に、その、東京文化会館っていうのがあって。で、そこの2階にお店があるということでさ。で、友達とね、その、まあ、近くでね、待ち合わせしてさ。で、行ったんだけど。で、一応さ、あの、洋食屋ってなかなか行かんのよ。俺もね。だからさ、何食べたらいいんだろうとかね、思ったりしたんだけど、一応念のためと思って、母親にね、あの、LINE してさ、今度、友達とね、あの、上野精養軒、ね、ちょっと行ってみるわ、つって。で、その、高校生の頃、バイトした頃、なんか、一番出てたメニューとか、覚えてるとかって話したわけ。したらね、なんか、こんなの、結構メインは、よく出、なんか印象的だったのは、ハヤシライスが、なんか印象的だったかなとかね。あとは、その、ミックスフライとか、エビフライとか、なんかそういうの結構運んでた記憶があるかなとかね。あとはなんかね、なんだろう、これ、ここの、精養軒の中でも、この、フォレスティーユだけで売ってるのかな。そういうメニューもあって、なんか、チャップ水ってやつなんだけど、これが、なんか、米の上に、これなんだろうね、白い、発泡菜みたいな。だ中華丼の、シチューみたいな、うん。よくわかんないんだけどね。食べてないからわかんないんだけど。だそんな感じ。普通のそのプレートのご飯の上に、そのシチューっぽい中華丼の具みたいなのが乗ってるみたいなイメージなんだけど。チャップ水ってやつで、っていうのもなんかあった気がするみたいな言ってて。なんかね、母はなんか、違う名前言ってたけど、なんか、茶なんとかみたいな。チャッピラフみたいな言ったかな母親ね。チャッピラフみたいな、そんなのがあった気がするけど。では見たらチャップ水ってなって。あ、これだなと思って。とかなんかいろいろ言ってたからさ、なるほどなーと思って。で、なんか、俺はね、いろいろ見る限り、名物は、なんか、ビーフシチューが結構うまそうだったのね。ビーフシチューとかが結構ね、そういう昔から定番メニューだったのかなと思ったんだけど、なんかそういうわけでもなかったっぽくてさ。で、なんか好きなの食べようと思って。で、ね、まあ、行きまして。で、そこで、店入ってさ、特になんか待つこともなくね、ちょうどタイミング良かったんかな。15時半ぐらいに行ったんで、で、これがね、その、東京文化会館って、なんか結構音楽をやってる会館らしくて、クラシックとかね。そういうオーケストラとか、多分そういうんだと思うんだけど。だから、そういう、公演がない日っていうのは、そのお店自体も、空いてないんだって。 で、この公園のその前後で、このレストランで優雅に過ごしましょうよみたいなね。そういう、そんななんかコンセプトっぽいんだけどさ。で、15時はちょうどね、なんか、多分、開演中だったんだろうね。音楽のやつがね。だからさ、結構人がそんなにいなくて。で、あ、ラッキーと思って。で、待ち時間ゼロで入れてさ。で、なんか、席もね、一番奥の角っこ通されて、その全体がさ、見えるのよ。いや、特等席だなと思って。で、そこで写真撮ったりとかしてさ。ねえ、で、今回私頼んだのは、まあだから特にね、母はさ、どれが一番っていう話もなかったから、でも、かといって、チャップ水、食べてみたいんだけど、でもチャップ水、あんまりなんかその食欲はね、もちろん そそられるんだけど、もっと美味しそうなのがいっぱいあったからさ、どうしようかなと思って。で、結局俺はふわとろオムライスハヤシソースってのを頼んで。ね、これなんか、いろんなのが楽しめるからさ、ね、オムライス楽しめて、ハヤシライスのね、ソースも楽しめるから、で、いわゆるそのビーフシチューで使ってるビーフも多分一緒のビーフじゃん。とかね、なんかその辺総合的に考えてこれが一番、ね、いいかなと思って。で、頼んでさ。やっぱね、まあ、ちょっとお高いよ。ね、洋食屋さんだからね。1800円とかかな？うん、するんだけど。でもまあ、空間とか、客層は、いないよ、そんな若い人たち。ね。やっぱみんな、ダンディーなね、紳士の方だったりとか、マダム。がいるよ。だってそれこそだって、ね、その東京文化会館はさ、そういう音楽とかやってるね。そういう、多分オペラとかオーケストラとかね、そういうのやってるような会館だから。だからもうそういう人しかいないからさ。そういうね、ちょっと高級な雰囲気の、かつ昔ながらの洋食みたいな、ね、のがあったから、まあだからそういうね、プライスレスなね、感じも入ってね、1800円ですから。で、しかも料理も美味しかった。普通に。ボリュームも、それなりにあるし、あとね、普通に美味しかったな。なんか、ふわとろだったわ。オムライスが、本当に。で、ハヤシソースもすごいうまかったから、これはね、良かったです。私はね、食べてね。いうような感じでさ。で、母親にもね、写真送って、ね、全体のね、雰囲気のね、その写真と、あ、食べたね、ふわとろオムライスのね、写真も送ってさ。なんか、言ってたね。全体のね、店全体の写真送ったら、なんかあそこの奥のね、棚に食器が入っていてとかね。そんな記憶が蘇ってきたみたいなこと言ってたけどね。いや、そんなんですわ。だから、もちろんね、美味しかったってのもあるんだけど、ちょっとそういう親孝行ではないけど、ね、俺もたまにやるけどさ、自分、のね、過去をさ、巡る旅みたいにたまにやるけど、ね、昔住んでたところとかね、昔勤めてた会社とかね、その周辺ちょっと歩いたりとかすることもあるけど、やっぱ、ね、親ぐらいになってくるとさ、なかなかね、その、出歩くのもね、億劫だったりとか、ね、すると思うんだよね。特にね、埼玉住んでたりしたらさ、東京出てくるのまたね、それだけでめんどくさかったりもするじゃない？だからさ、なんか、ね、俺が、そういう、父母のね、思い出の地行ってさ、で、なんか、そこ楽しんだらさ、まあ、これ、親孝行って呼べるかどうかわかんないけど、まあ、一つ、ね、なんか、いいのかなって俺ちょっと思って。で、ね、やっぱ、そんなさ、母親だってもう60、何歳 ?67 とかなんの？ね、怖いですけどもね、うん、66、7でしょ、多分ね。なんで、その若かりし頃のその場所とかってさ、やっぱどんどんなくなってってると思うんだよね。って考えると、やっぱりいろんな話があった中で、まだね、あるものとかがあればさ、ね、ちょっと行ってさ、そんな話をね、また手土産にさ、実家帰るってのは俺またいいのかなと思ってて。で、俺の場合はさらにさ、ラジオにできんじゃん。ね、ラジオで喋れんじゃん。ネタになるじゃん。だからさ、一石何鳥なんだっていう話なんだけどさ。ってのもあって。なんかね、結局なんか実家帰って顔出すとかね、顔見せるぐらいしか、親孝行、まあ、できないなって思ったけど、そういう意味では、うん、こういう方法の親孝行、 一緒にね、行くのももちろんいいと思うよ。そっちの方が一番いいと思うんだけど、そうじゃなくても、自分が普通日常的に楽しむっていうところの一部に、親のね、過去のなんかそういうゆかりのあったところを巡るっていうのも、またね、一つなのかなとか思ったりとかして。だからね、そういう意味ではね、なんかちょっと良かったなと思って。今度、お正月ね、また帰った時には、新たなね、聖地をね、ちょっと聞いてね、どっか行けたらなと思うんだけどね。意外と、うちの父親も母親もね、まあ、いろんなね、おもろいことやってたと思うのよ。それなりにね。だからこそ、ね、俺みたいなのがね、爆誕してしまったんだけどもさ。だからね、なんかそういうのをね、巡るとね、またおもろいかなと思ってて。ね。またちょっと、ね、お正月にネタをね、仕入れてね、またやっていきたいと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございまして。で、まあ、その後はですね、他にもね、いろんなお店は友達と行きましてですね、本当はね、まあ、その後中華行こう。中華っていうかね、チャーハン食べたかったの、俺。で、まあ、ダイエットもね、一旦区切りついたから、じゃあそのね、洋食食べた後に、チャーハン食いに行こうと。ね、上野に、結構評判のいいチャーハンがあって、で、これ、チンチン軒っていう、その中華の店なんだけど、結構そのもう路面店っていうか、その外にあるみたいな感じのね、中華屋さんなんだけど、まあ、最近よくなんか YouTube とかにも取り上げられんのかな。で、そこのチャーハンうめえってね、かなり遠方からね、食べに来る人もいるみたいなお店だったからさ。で、俺何年前かね、2、3年前かね、上野で働いてたことがあるんだけど、その時よく通ってたの、その前。ね、チンチン軒の前通ったんだけど、結局食わないで終わっちゃったのよ、チャーハン。だから、ね、せっかく上野だからさ、その足で、そのチャーハン、どうかなっていう話をしてたんだけど、でもさ、言ってもね、直前に洋食食べてるからなんてあったんだけど、一応じゃあチンチン軒見ていこうか、つって、寄ったんだけど、これ、ね、土曜日だからかもしんないけど、16時半ぐらいだったかな、その時ね。もう並んじゃってて、10人も並んでないかな。でもそのぐらい並んでてさ、いやこの時間で並んでんのかよつって思ってさ、どうしよっかつって。で、もともとそのチンチン軒はね、もうご飯食べてるからさ、でまあまたね、タイミング合うときでいいかな、チンチン軒はつって。でチンチン軒一回ね離脱して、でまあ、カフェに行くんだけど、で、カフェは、これもね、なんかタイミングすごい良かったんだけど、もともとね、そいつとカフェね、よく行くっていうね、毎回会って、飯食ってカフェ行くみたいなパターンなんだけど、で、カフェも、いくつかピックアップしてて、で、どこがいいかなーって話してたわけ。で、その中の一つで、不純喫茶ドープっていう店があって、で、一応これピックアップしてた店の一つなんだけど、で、今回ね、俺ピックアップしたね、そのお店っていうのは大体ね、クリームソーダが映える喫茶店っていうのを、ピックアップしてて。で、どこにしようかな、みたいになったんだけど。したらさ、その、不純喫茶ドープって、中野に多分本店があるんだけど、これがね、上野にもね、支店があると。いうことで、あ、じゃあこれ、この流れで上野で行けちゃうじゃんつって、で不純喫茶ドープ、これありだなって話になったんだけど、でそこであと一押しがあったんだけど、たまたまその SNS でね、リスナーの人がですね、不純喫茶ドープのなんかガチャガチャあるじゃんの、そのメロンソーダの、フィギュアみたいなものをね、そのでそのガラスの器がね、ドープって書いてあるそのミニチュアがあってさ、それを SNS で写真を上げてたわけよ。でそれもほんと直前に見てて、あ、これの流れはドープ行くしかねえなと思って、で行ったわけよ、ドープ。で着いたらね、めっちゃ並んでた。こんな人気なんだと思って、ほんと10人ぐらい並んでたよね。ねえ、そのカフェに10人並ぶと思うんだけど。 並んでさ、で待ちながらね、なんか外観写真撮ったりとかね、あとメニュー見たりとかいろいろやってたんだけどさ、で何頼もうかななったんだけど、やっぱり映えるのはそのメロンソーダ的なやつ、まあ、種類いくつかあったんだけど、ブルーハワイとかメロンソーダとか、あとストロベリーとかね、うん、他にもいっぱいあったんだけど、なんかカラフルなねものに、上にね、アイスクリームがちょっと乗ってるみたいな感じなんだけどさ、どれが映えるかな、それ。もう40超えたおじさんたちがね、どれが映えるかなじゃないんだよって思うんだけどさ、でちょっと迷ってたんだけど、その店の前に入り口にそのね、ドープのガチャガチャが置いてあって、でさっき言ったそのメロンソーダのミニチュアみたいなのが売ってたわけよ。じゃあそのこのガチャガチャ回して出たやつね、出た味のそのソーダをね買おうで頼もうと思って、でそしたらさ、なんていうの、頼んだ、例えばメロンソーダだったらメロンソーダ頼むじゃん。さあその横にね、ちっちゃいメロンソーダ置いてさ、写真撮ったらさ、ちょっと映えそうじゃんと思って、ね、だから出たやつを注文しようと思ってやったんだけど、でガチャガチャやったらさ、出てきたのが、あと不純喫茶ドープって書いてある看板のフィギュア出てきちゃってさ、もう飲み物でもなんでもないわけよ、看板出てきちゃってさ、いやこれじゃダメだなと思って、でもう一回引いたら、メロンソーダね出てきたんで、あ、よかったと思って、だから俺メロンソーダ頼もうと思って、でそんなんでさ、で中入ってで頼んでさ、でメロンソーダがね、やっぱ映える、うん、だから写真もね、X の方に投稿したけど、その注文したメロンソーダ、ミニチュアのメロンソーダ、あと一発目に出た全くいらないそのドープの看板ね、この3つ並べてね写真撮りましたけど、うん、映えたね、うん、あれは良かった。だからね、そんなんでね、でなんかでもいいなと思って、意外とそういうなんか映える感じのねカフェってさ、高いじゃん。なんだけど、まあでも高いのかな、言っても、ね、普通のメロンソーダだったら、クリームソーダだったら640円でもそんなもんだよね、うん、全然ね。でしかもアルコール入りのにもできるのよ。でこれになると名前がね、一応不純なメロンソーダみたいな名前になってさ、アルコール入るやつはね不純って名前つくんだけど、でそれプラス50円とかだったんで、俺はね一応不純な方を頼みましたけどもね。ででもいいよなと思って、なんかね、あの辺に住んでるとか、あの辺で働いてる人だったらさ、ね、仕事の帰りとかね、ちょろっとね、不純喫茶ドープ行ってさ、楽しいよねと思って、とかね、ちょっと思いましてね。で、なんかちょうど秋葉原にも近かったりするからさ、そういうちょっとコスプレっぽい女の子たちもね、なんかいたりとかで、ね、お客さんとしてね並んでたりとかもしたからさ、なんかそういうちょっとカルチャーな感じあるよねと思って。だから中野もさ、ちょっとカルチャーあるじゃない、そういうなんかオタクカルチャーがねあったりするから、だいい場所にね出店してるよねと思って、中野もね、その上野の本当に秋葉原の近くだからね、とかっていうことでね、行けてよかったなと思ってね、不純喫茶ドープでね、まあ終わりまして、まあ帰り一緒にね、なんかステッカーとか持ってたからね、ステッカーも買っちゃったからね、なんかね、うん、急にファンになってしまいましたけど、ドープのね。でその後はまたちょっと移動してね、今度あれだね、あ、出てこないんだよな俺、いつものあれな、パン、うん、パンじゃねえよってね、あるでしょ、卵につけたパンを焼くやつ、ほら出てこないよ俺はね、よくないですね、あ、フレンチトースト、出てきました、よかったですね、フレンチトーストね、友達がねフレンチトースト好きなんだよね。でフレンチトーストのうまい店行こうよっつって、で帰りちょっと新宿までね、またちょっと足を伸ばしてね、美味しいフレンチトーストの店行きましたけどもね、まあ飲んで、でも居酒屋行って ね、なんかガブガブ酒飲んで、で、つまみ、ね、もりもり食ってよりはね、全然食ってないからさ、いいかなって思ったんだけどね。で、このフレンチトーストもすごいうまかったの、俺。ここ最近食べたフレンチトースト一番うまかったけど、なんかお店の値段設定がよくわかんなくて。普通のフレンチトーストが、まあ、一番安いので700円ぐらいなの。で、コーヒーが安くて600円ぐらいなのね。合わせて1300円じゃん。なんだけど、なんかその、ドリンクセットっての売ってなくて。で、結局単品で買うしかなくて、まあ、1300円は、まあ、最低ラインかかるんだけど、ただ、なんか、夜のセットみたいなのあって。その、コーヒー、ドリンクセットじゃなくて、もっとセットなんだけど、その、ノーマルの、その、フレンチトーストと、で、あと、飲み物。まあ、結構シンプルだね。普通のコーヒーだったりとか、紅茶だったりとか、ね、そういう飲み物と、あと、サラダ。なぜ、謎のね、サラダか、もしくはスープ。を、セットで頼むと、1050円っていうね。よくわかんないのよ、もう。トーストとコーヒー合わせて1300円のはずなのに、で、それよりも安くなりつつ、さらに、サラダかスープがついてくるっていう。謎な値段設定なんだけど。で、それまあ頼んでね。うん、だから無駄にサラダとか食べてしまいましたけどもね。いや、美味しかったなと思ってね。これがね、一応言っとくと、カフェ、アリア。うん、カフェアリアっていうのかな、うん、っていうところ。うん、本当なんか三丁目行く手前ぐらいかな、うん。近いところにありますね。美味しかったですよ。これもほぼ、なんかタイミングよく並びなしでね。入れたんですけど、なんかどこの店もね、なんか帰ろうと思うとね、すんげー行列になってんだけどね、今回なんかタイミングね、結構いいのがね多くてよかったなっていうところでございましたけどもね。で、帰りはね、締めにね、ケバブをね、ケバブ食べながら大久保公園でね、なんかちょっと散策するみたいなね、そんなやついねえよってね。その大久保公園ね、なんか立ちんぼが多いよなんていう場所があるじゃない。で、ちょっとあれ見に行こうかってね、野獣馬心で行くんだけどさ、でも摘発されてもういないんだろうとか言いながら行くんだけど、それだったら普通じゃん。なんだけど、ケバブ食いながら行こうぜっつってね、何なんだろうなっていうねところあるんだけどさ、そんなんでさ、なんかね、なんか食べて飲んでのね一日だったけどもね、そんな面白ね、ちょっと面白な感じでございましたね、私の中ではね。まあそんなね、上の西洋圏もね、行けてね、ほんと良かったなっていうところでございましたけどもね。で、そんなね、まあ感じなんですが、他ね、今週、まあいろいろまだまだいっぱいあったんだけど、そうね、なんか今食事のね、話したから合わせてね、なんか、食べ物の話あった気するんだよな、他。あった。食べ物の話ありましたよ。ね、ダイエット終わるとね、こうやってね、食べることばっかりになっちゃうんですけど、ね、フレッシュネスバーガーなんだけど、12月の14日がね、フレッシュネスバーガーの創業日なんだって。っていうのがあったんだけど、で、うちの近くのフレッシュネスバーガーがね、なんか今改装工事しててさ、で、ああ、改装工事なんだと思って。で、いつね、改装終わるのかなと思ったら、なんか、ちょうどね、創業日に改装終わるみたいなこと書いてあって、で、まあ、その時はね、それがね、創業日だとは知らなかったんだけど。そうなんだ、と。いうのがあったんだけど、何やらですね、その創業日に、ね、その、リニューアル終わるよっていうことで、なんかイベントしますよっていうのがあってさ。っていうのが、うちの近くの、最寄りのね、フレッシュネスバーガーって、フレッシュネスバーガーの第1号店なのよ。こっから始まりましたと、フレッシュネスバーガー。それが一番最寄りなんだけど。だから、ほんとご近所なんだけどね、うん。で、そこでイベントするっていうのが何なのかっていうと、安くなる。ね、創業祭祭りみたいなやるんだけど、創業祭。うん、創業祭は祭りだね、うん。創業祭するんだけど、いや、それこそね、普通のフレッシュネスバーガーってあるじゃん。あれが、一個、270円とかね。今でも普通に売ってる、サルサ、ね、サルサバーガーが250円、テリヤキバーガー260円とかね。そういう、 まあかなり安くね提供してくれるってもあるんだけど、それ以上に今回の目玉はですね、過去に販売していたけどももう販売していないっていうバーガー、これを販売しますっていうねことで、でこれがね、ベーコンオムレツバーガーってあるんだけど、食べたことある？俺ね、すごい好きだったのよ、ベーコンオムレツバーガー。その最初はね、フレッシュネスバーガーっつったら、そのフレッシュネスバーガーっていわゆるね、ものを食べてたんだけど、でもなんかね、何回か行くにあたって変わり種を食べるわけじゃん。でその時に俺はスパムバーガーとこのベーコンオムレツバーガーっていうの結構食べてたのよ。で両方とももう今販売してないのよ。でこの間一回スパムバーガー復活したかな、あったけど、ベーコンオムレツバーガーは全然復活しなかったんだけど、今回この創業祭のタイミングでやりますと、復活しますと、ベーコンオムレツバーガー、この4日間なの、4日間のイベントの時だけ復活します、食べたいと思って、でしかも安いのよ、260円提供しますって、もうわけわかんないね、金額もね。とあともう一個復活のメニューで、ネギ味噌バーガーってのあって、でこれも復活します、これも250円とかなんだって。だからさ、これは行くしかないなと思って、俺まさかもう一回ベーコンオムレツバーガー食えると思ってなかったからさ。で初日かな、創業日の日、俺仕事だったからさ、で仕事終わって家帰ってくるだけど、そのまま家帰んないでね、そのままフレッシュネスバーガーに直行してさ、でなんか夜ね、21時半までねやってますってことだったんで、で全然間に合ってさ、で行ったらさ、やっぱでも言っても夜だからね、もうね、だからそこまで人混んでなかったけど、で普通に注文してさ、したらなんかね、ネギ味噌バーガーはね、売り切れちゃってて、で結局このベーコンオムレツバーガーねと、なんかね、せっかくだからと思ってもう一個頼んじゃって、ね、普通の、フレッシュネスバーガー頼んでさ、で食べちゃいましたけども、ね、でも美味しかった。なんか久しぶりに食べたなと思って、ベーコンオムレツバーガーと思って。で、次の日かな、もう一回行っちゃいまして、ね、ベーコンオムレツバーガー食べられる日なんてそんなないんだからと思って。で、もう一回食べて、かな、うん。で次の日はちょっと予定があって行けなかったんだけど、最終日も行きまして。最終日にはね、ネギ味噌バーガー復活しててさ、その販売がね、売り切れてなくてさ、買えると思って。でそこで結局なんかネギ味噌バーガーとね、またベーコンオムレツバーガー買ってさ、両方とももう復活しないであろうバーガーがね復活してさ、食べられてさ、すげえ嬉しかったなと思って。でネギ味噌バーガーめちゃめちゃうまかったんだけど、ただやっぱり思い入れはね、ベーコンオムレツバーガーだったから、うん、あれが食べられたの本当にね良かったなと思って、もうないかもね、復活するのね、って思うと、すごいね、いいタイミングでね、行けたなと思って。そんなね、ところで。いや、ほんとね、1号店はね、まあ、正直もうボロボロだったんだよね。外装も内装は結構綺麗な感じはしたかな。でも、やっぱ外装がちょっとボロかったのと、あと内装のですね、テーブルとかがね、結構ね、もうガタガタいったのよ。毎回、俺結構一番奥の席座るんだけど、毎回机がガタガタしてて、ね、なんかそこで、なんかパソコンカタカタしたりとかさ、ね、すると、なんかもう落ち着かないわけよ。落ち着きたいスペースのはずなのに。なんでね、その辺もね、なんか今回テーブルとかもなんか直ってたんで、よかったなぁと思って。だからまたこれからもね、ちょいちょいと、なんか、ねえ、フレッシュネス行きたいなと思ったらね、その1号店でね、ちょっとゆるりとできるかなと思ってね、まあそれ良かったなというところでございましたね。じゃあちょっとお便りもね、いくつかいただいているからちょっと読んでいきましょうか、お便りね。ラジオネームどうも僕ですさ、 今ガストでサーロインステーキがお得に食べられるキャンペーンやってます。通常だと2950円が今だと1100円引きの1850円で食べられます。頑張った自分への、今年1年のご褒美にぜひ、お得にお肉を食べましょうというねお便りいただきました。ありがとうございます。もうほんとね、あの食べ物情報ですね、ほんとね。もうパルさん腹減ってるでしょと、ね、お疲れ様でしたっていうねことでね、まあこうやってね、あの美味しいものがあったらね教えてもらえるっていうね、まあそんな状況なんですけどもね、ガストでサーロインステーキ、1100円引きで食べられると、これはお得ですね。ステーキもいいですね、食べたいですね、ほんとね。いやもう食べてばっかりじゃんって思うかもしんないけど、ただね、あのお昼ご飯私まだ続けてますよ。あ、もちろんね休みの日はわかりませんけど、仕事がある日は変わらず牛丼チェーン店で、あのどれかの組み合わせ、あの豚汁と焼き魚か、焼き魚と、サラダか、サラダと豚汁かみたいな感じでね、あのやってますけど、でも今ね基本で魚だね、魚と何か、でも魚豚汁多いかなのを食べてます。今メインはねすき家だね。やっぱねすき家の焼きサバ、あれ美味しいよ。280円かななんだけど、その身も厚くて結構大きいのと、油も乗ってて、でしっかり焼いてくれてる感じもあるし、醤油かけてね食うとね、あのむちゃくちゃうまい。ちょっとね、まあ少し生臭さがあるかもしれない、魚苦手な人はね。そこまでその鮮度がいいものを使ってるわけでもないからあれだけど、でも全然あの許容範囲で、そんな言い方もねあの失礼だけど、普通に美味しいあの焼きサバなんだよね。あれはね本当にあのボリューム的にも満足感あるし、骨もないんだよね。だからね本当ね毎日食べてる。毎回お昼ご飯はね、すき家行ってね食べてるね。でプラス豚汁かな最近多いのね。サラダはねやっぱちょっと味気ないなと思って、だからあの焼きサバと豚汁このセットで食べてるかな最近ずっと、っていうことでね。あ、でも明日はねちょっと久しぶりにね吉野家行こうかなと。明日あるよね、ちょっと最近よくわかんないね仕事の感覚が。ね、明日仕事だっけとかね、そう思ったりするんだけど、仕事ですね、明日はね。明日はね、ちょっと吉野家行こうかなと思うけど、でもその辺のね、ローテーションでね、やってますから。でもね、この、やっぱお昼ね、少しこうやって制限するってこと。多分大事だね。意外と夜って食べちゃうのよ。まあ、食べちゃうっつっても、もちろんね、ご飯とかはね、あんま食べないようにしてるし、そんな量食べるようにはしてないけど、とはいえ、なんかちょこちょこつまんじゃうところはあるのよ夜だとね。だってね別にお腹空いたなと思ったらコンビニ行けばいいわけだからさ、だから無限に食べられちゃうんだけど、でもお昼ってさ、まあ一回しか食べられないじゃんね、何回も仕事抜け出していくわけにもいかないわけだから、だからそのお昼のタイミングはもうこれだけってなったらそれだけなんで結局ね。だからここでいかに制限できるかは結構重要だなと思ってて、お昼に定食をねあのご飯大盛りで食べちゃったりとかしたらだよ、やっぱね太ってくんだよ結局ね。で考えるとこのお昼ね、だから週の5回仕事行ってる時のお昼は基本的にはさっき言ったようなね、魚とサラダとか魚と豚汁とかにするだけで、まあ、痩せるもしくは維持できると思う、他の食事がね今まで通りだとしても。だからねこれはね、俺あんま苦じゃないんでね今ね、お昼ご飯をそれにするのは全然苦じゃなくて、むしろ美味しいと思って食べてるから、だからねこれはいいと思うよ。だからね今ね体重もさっきちょっと測ったけど、まあ、ちょっとはまあもちろん増えてるよね、最後の方とか俺 水抜きしたぐらいだったからさ、それはねあれなんだけど、ただ前々から言ってたその目標としてはご飯食べた後に60キロいかないぐらいっていうのを一個考えてたから、それにはねなってるね、ご飯食べた後でも60キロ超えない感じになってる。 や、これはね、ちょっと維持しつつね、筋トレとかもしてね、ちょっとやっていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなところでございましたね。ね、お便りもありがとうございました。で、あとはですね、他のお話をしていくとですね、そう。あれですね。今週も、腹筋の動画はね、まだ出してるんですよ。YouTube でね。100日後に腹筋が割れるおじさんって、ね、動画出してるんですけど、で、まあ、今日出したのが93日目かな。あと7日分ね、まだ編集終わってるのがあるから、これをね、ちょこちょこ出していこうと思ってるんですけど、今週ね、なんだろうね、YouTube の方と、ポッドキャストを連携できますよっていうのがあって、今。でも連携したのよ、俺。で、そしたらさ、その過去の、780回分のポッドキャストが、なんかだいたい100話単位ぐらいかな、毎日アップされていくのよ。連携した、しました、つってね。で、動画にしますよ、つって、なるんだけど、で、それのせいで、腹筋の動画上げるんだけど、なんかすぐに、その、100件の、俺のその過去のポッドキャストが更新されてっちゃって、すぐ埋もれちゃうのよ。っていうのがあって、これどうしようと思って。ねえ、だって、これまでさ、腹筋動画さ、結構伸びてたわけよね。再生数とかもさ、で、出せばさ、ある程度再生されつつ、チャンネル登録者数もね、少しずつ増えてったんだけど、ほんと今回、腹筋動画を出して数時間は、ね、一番最初にね、アップしたよっていうところに入ってるんだけど、ちょっと経つと、すぐ、その過去のポッドキャストに埋もれちゃうのよ。これ、もう本当にね、自分で自分の首を絞めてるっていうかね、だったんだけど。まさかね、このね、15年分のポッドキャストにね、なんか苦しめられると思わなかったんだけどさ。だから今ね、なんか100件ずつ、ね、更新されてってるけど、全部非公開にして、ね、ちょっとアップしてます。なんで、まあ、来年ぐらいかな。ね、腹筋の動画もね、アップし終えて、で、ある程度落ち着いた時にね、全部上がってったね、ポッドキャストについては、一つ一つね、ちょっと公開していこうかなと思って。まあ別に、ポッドキャストで聞けよと。ね、Apple ポッドキャストだったりとかね、Spotify、あと Google ポッドキャスト、ね、いろいろあるけど、ね、いろんなところでポッドキャスト聞けるからさ、それで聞けばいいじゃんって話でもあるんだけど、ただ YouTube でね、聞くよって人もいると思うのよ。だから、まあそういう人にはね、一ついいサービスなのかなと思うし、あと、ただこれをどうしようかなと思ってるのは、今 YouTube の方で映像付き版の、そのラジオもね、出してるわけよ。今こうやってね、YouTube ライブの方でね、公開生収録してるけど、終わったらね、その、ちょっとラジオの部分だけを、切り取って、それをね、アップしてるわけ。だからいわゆる映像付き版ってやつでね、アップしてんだけど、これいるのかなと思って。ねえ、だって、その、ポッドキャストが YouTube で聞けるんだったらさ、いらなくないと思うんだよね。その、二重すぎるっていうか、そう、ライブ配信のアーカイブは残ってるわけよ。だから、映像付き版で、ね、ラジオ聞きたいってなったら、一応アーカイブ版見れば、映像付きは見れるわけ。で、あと、ポッドキャストで音楽だけのやつも一応 YouTube で聞けるようになるわけ。だから、その、映像ありのやつを切り抜いたやつを、ね、ポッドキャストと同じ長さのやつを、また改めて、ね、だから投稿するってのが30になっちゃうなと思って。ねえ、意味があるとしてわかんないんだけど、ただまあまあ、まだね、しばらくは、まあこれもね、アップしようかなと思ってますけどもね、まあ何が正解かちょっとわからないからね、いうような状況でございますね。じゃあ、あとはですね、今週他のお話もね、まあでもちょいちょいね、もうそろそろお時間も来ちゃうからね、していかないといけないんですけど、そうね、今週他にあった話、ありますよ。メイントークだわ、一個ね。忘年会なんですけど。 まあ、毎週忘年会がもうあるんですよ。ね、私ね。で、今週は、高校の頃の忘年会が、ありまして。で、行ってきましたね。4ヶ月ぶりぐらいかな、会うの。4ヶ月前は、ほんと久しぶりで、何年ぶりだっていうぐらいの久しぶりで、ね、なんか元気だったか、みたいな感じだったんだけど、今回はね、やっぱ4ヶ月しか経ってないからね、もう何にもなかったね。久しぶりとかない。うん。普通に、遅れてきたやつが、荷物とかね、置きながらね、上着を脱ぎながら、普通に会話に参加するレベル。うん。何でもない、本当に。普通のね、久しぶりもクソもないやつね。だったけど。でも結局さ、なんか話すことはさ、まあ昔話は多いよね、やっぱりね。あの頃、ね。あの頃どんなことを考えてたとかさ、ね、こんなことあったよな、とかね。やっぱそういうのもね、やっぱ、青春のね、思い出だからさ。毎回毎回同じ話だと、ね、これなんだろうかになっちゃうけど、まあ、言ってもね、ほんと久しぶりに会って、ね、そっからのまた4ヶ月だからさ。いくら話してもね、やっぱ懐かしいなっていう気持ちはね、まだあるからさ。ね、楽しいんだけどさ。でも意外とね、なんか、ちょっと、なんだろうな、不良側と、その、不良じゃない側のね、間ぐらいにいたやつとかいるんだけど。でも俺たちって言ったらあれなんだけど、なんかその、不良側なのかなって、不良側寄りなのかなみたいな、ね、ちょっと思ったやつの、なんか、その時の気持ちだったりとかね。そんなこと考えてたんだとかね。そういうのも今になって、ね、あったりとかね。なんかね、またいいよね。年取って会ってね、なんか酒飲みながらさ、酔っ払いながらね、話すのもいいなと思って。まあ、結構ね、飲みすぎちゃってね、結構、ぶっ壊れてるやつもいたけどね。俺、先週の忘年会は俺がぶっ壊れてさ、ね、ガールズバーでね、ガールズバーのトイレでゲロ入ってたけどもね、その時は本当にみんなにご迷惑かけたなと思ったけど、今回は俺がしっかりしてたもんね。俺がお金集めて勘定してたからね。だからね、やっぱね、そういう、まあ、ね、酔っ払ってない、ね、やつがね、うん、ちょっと頑張ればね、うん、まあ一番いいんかなっていうところでもございましたけどもね、でもそんなね、高校の忘年会あってね、でも一番盛り上がった話はね、昔話でも何でもなくてね、ライジングインパクトっていうさ、漫画が、アニメ化されるっていうね、話があって。その話した時が一番盛り上がった。マジでっつって。で、知ってるやつは知ってたんだけど、知らないやついてさ、で、やっぱり高校生の頃とか、まあ、あの頃読んでた本、漫画とかってさ、やっぱすごい思い出あるじゃん。で、ライジングインパクトはでも高校卒業してからだと思うんだけど、まあ、でも言ってもね、もう20年ぐらい前の作品だと思うんだよね。それがアニメ化されるっつってさ。で、知らなかったやつがさ、マジでっつ。なんかめちゃめちゃ好きだったらしいんだよね、ライジングインパクト。そんなやつ会ったことなかったけど。いや、俺もすごい好きな作品なのよ。だから俺も震えたし、なんなら先週のラジオでその話しようと思ってたの。ね、言うぐらいは、インパクトがあってね。だったんだけど。いや、そいつにはめちゃくちゃインパクトがあって、どのぐらい好きかっていうと、技の名前とかあるのよね、ライジングインパクトって、7つの大罪書いてる作者が、昔ジャンプでやってた。ね、7つの大罪、ね、マガジンでやってたけどね。ジャンプでやってた、ゴルフの漫画なのね。で、すごい面白かったね。で、俺も本当に好きだったんだけど、でも技の名前とかってさ、いや、1個2個はわかるよ。だけど、それこそ本当に主要キャラのね、技だったりとかはなんとなくわかるけど、そいつ、そんなやつの技知らねえよっていうようなのも出てきてた。びっくりした。有名どころだったらわかるけど、そんな技だったっけみたいなのも、ほんとスイスイ出てきたから、ほんと好きだったんだなと思って。で、実際さ、やっぱ俺たちも歳だからさ、ゴルフとかするじゃん。まあ、俺はしないけどさ、ね、友達とかするんだけど。で、そいつはゴルフするときに、もうライジングインパクトの技やってた。ね。もちろんうまくいかないけど、それもやってたよ。 言ってめっちゃね盛り上がったから、今回一番盛り上がったのはそこ、ライジングインパクトかな。あとはなんかちょっと悠々白書かもね、なんかネットフリックスでさ、実写版出たでしょ。でその話でもちょっと盛り上がったかな、ね、あのジャオね、友達がさ、その右手かな、右手か左かわかんないです、そのなんかね拳をさ握って、うん、なんかその、ね、体の前に構えてさ、これなんだっけこれなんだっけってポーズしてるのよ。だジャオ演説権ですね、うん、それでそれなんだけど、あともう一個のやつなんだっけっすね、うん、演説黒竜派っすね、うん、それっすげえなってすぐ出てきたなっすね、いうのもあったね。だからそういうなんか昔話はね、やっぱ盛り上がるよ。昔話っていうかなんかね、あの頃の話はね、いろいろあるよねと思って。で、それがね、今になってさ、そうやってアニメ化されたりとかさ、それドラマ化されたりとかするからさ、それまたね、なんか、おもろいよねと思って。そんなんだったかな。で、その後、2軒目行って、さ、2軒目もなんかね、ちょっと、癖の強い店だったけどね。おじいちゃんがやってる、居酒屋だったんだけど。75歳ぐらいかな。でも、結構おじいちゃんなわけ。でも、俺思ったら、うちの親父って多分今76なんだよね。だから、で、その、今回行った店、いや、結構おじいちゃんがやってる店だなと思ったけど、むしろ、うちの親父より年下なんだよね。一個下。でもさ、やっぱ人によってさ、その元気度合いって違うなって思うのよ。もちろんその75歳の大将は、いや元気よ。元気だし、ね、じゃなかったらそんなね、居酒屋とかやれないし、しかもなんか休みの日には旅行行ったりとかしてるっていうから、いや相当元気なんだろうなと思うんだけど、多分うちの親父が元気すぎるのかもしんないって思うんだけど、年齢完全おじいちゃんじゃん。76とかなったらね。だけど、やっぱなんか俺の中ではもちろん身内ってもあるけど、おじいちゃんって感じじゃないのよ。まだなんか、おじさん感があるのよ。見た目は完全おじいちゃんかもしんないけど、やっぱなんかね、パワフルだから、うん、おじさんなんだよね、まだね。雰囲気が。でも、これは、なんか、ちょっと思ったのはね、高田純次さんっているでしょ。高田純次さんも76歳なのよ。でもさ、高田純次さんってさ、おじいちゃんじゃないじゃん。わかんない。最近のね、高田純次さんはそこまで知らないけど、でこの間、関根さんの YouTube とかにね、なんかゲストで来た時とかも、やっぱ、なんか、若いよね。76歳じゃないよね。76歳ってやっぱさ、おじいちゃんじゃん。でもさ、高田純次さんってさ、ダンディーだしさ、まだ若いじゃん、なんか。うん、で、ね、エネルギッシュだしさ、パワフルだしさ、だからさ、で、頭の回転も速いしさ、面白いしさ。だから、あんなにね、かっこよくはないよ、うちの親父はね。なんだけど、エネルギー量は多分一緒だと思う、高田純次さんと。だから、その、おじいちゃんって感じないんだよね。なんか、おじさんって、っていう延長線上にまだいる感じがするっていうのがね、な感じだなと思って。そう。だからそんなのね、ちょっと思ったりはしたんだけどさ。で、まあ一応ここはね、ちょっとおじいちゃん大将はね、いたんだけどさ。いや、結構ね、でも、ね、何人で行ったんかな ?6 人ぐらいでね、行ったんだけど。したらさ、そのおじいちゃんがさ、言うわけよ。ね、おじいちゃん失礼ね、大将が言うわけよ。ね、今回どういう集まりなのみたいに言って。で、高校の頃の集まりなんですよ。つって。ね、どこの高校なのとか言われて。ね、〇〇高校で、つって。言ったら、あ、私、その、高校のすぐ近くの蕎麦屋よく行くよ、つって。そうなんだ、と。有名な蕎麦屋があるらしくて、美味しい。で、そう、ね、あそこは本物の蕎麦だから、つって、ね。言ってたけどね。今度みんなで行こうぜ、つって、ね。やってましたけどもね。その大将が結構ね、絡んでくるって表現あれなんだけど、すげえ話振ってくるのよ。で、もう一人一人だよ。一人一人に、あなたは何の仕事してるの?ね、一人一人答えてくる。とかね。で、なんか話してるなと思ったら結構その大将が自分の話をし始めたりとかね。なんかね、 料理とかでね、すごい評判良かったりする店なんだけど、ああいう人柄もいいんだろうね。なんかその、ただただ一人でね、しんみり飲むのもまたいいんだろうけど、ああやってなんか、コミュニケーション取ってくれるというか、そういうのもね、やっぱなんか懐かしさを感じるというかね。で、そういうのも含め、評価高いのかなってちょっと思ったりもしたんだけどさ。ねえ、だから、なんか、ねえ、ちょっと腹減ってきたからさ、終盤ね。鍋とかあったからさ、なんか、馬の鍋があったりしたのよ。桜肉の鍋みたいな。とか、これ食べてみたいね、みたいな。ちょっとなっててさ。で、頼もうかなと思ったんだけど、大将が、ね、その前で結構食べたんでしょつって。だったらこれは食べないでさ、こっちのさ、ごぼうのやつのがさ、いいからさ、ね、その食べたんだからもういいよ、こっちで、ね、勝手にね、食べたかった鍋はね、ちょっと、注文できないっていうね。ね、そういうのもあったりとかね、だからそういう、ね、マニュアル通りのさ、店じゃ絶対味わえないさ、人と人とのね、なんかやりとりっていうか、のがあって、なんかすごい良かったなと思って。そういう意味ではね。で、最後にね、なんか、お酒もね、多分無料だったと思うんだけど、ね、出してくれてさ、振る舞い酒だよね。してくれてさ、なんかね、毎年、お酒もらうんだって。その、干支の形をした、陶器の中に、ウイスキーが入ってるってやつがあって、毎回もらうんだと。だこれよかったらみんなでじゃあ飲んでよ、つって。で、ついてくれてさ、飲んでさ、いやーね、美味しいですって、ありがとうございますって。で、お会計一人2000円ぐらいだからね。ちょいちょい食ってたしね、しかも飲んでたしね。つって、振る舞い酒ももらってね、2000円ぐらいだからさ、ね、すごいね、馬刺しとか食ってた普通にみんなでね。なんだけどね、そういう感じだったね、と思って。だからね、なんかいろいろおもろいなと思ってね。だからまた今度、新年ね、また高校の頃の奴らとはね、会おうかなって話ではございましたけどもね。まあ、こうやってなんか、ね、人と人とのなんか接点っていうのをさ、やっぱコロナの頃ね、なかなか会えなくてっていうのがあって、なんか関係が終わっちゃうかななんていうのも、ね、いくつかあったと思うのよ。そういうグループとかもね。だけど最近ちょこちょことね、やっぱりこうやって年末、会ったりすることも多くてさ、なんか復活してきたなって思って。ね、せっかくさ、何年も何十年もさ、ね、付き合いがあった、ね、そういうグループだったりとか、するわけじゃん。だからね、やっぱ、なくなっちゃうのはね、悲しいしもったいないかなと思うからさ。ね、また復活できるんだったらね、復活してね、まあ、そんな頻繁に会うわけでもなくてもさ、年に一回でも二回でもね、会えればね、まあその一生のね、続くわけだからさ。って考えるとね、そういうのすごい大事だなと思って。そんなんですね、ほんとね、今週はね。じゃあ、あとはですね、他、まあちょろちょろ話してね、今日も終わろうと思うんですけども、他ね、なんかありますか？他はですね、今週、道端を歩いていたら、ね、駅前かな。なんかね、女性の人に声かけられて。ね、なんかね、勧誘かなとか思ったんだけど。まあいいやと思ってね。時間もね、ちょっとあったんで。で、聞いたら、なんか、住まいの調査をね、してるんだと。住まい調査アンケートみたいなのしてるんですけど、ご協力いただけませんかと。3分5分で終わります。いう話だったんで、まあ3分5分であれば、時間あるからと。ね、思って、まあいいですよと。言ったわけ。で、これ、ね、めんどくさい。なんかセールスとか始まったらやだなとか思ったんだけど、なんかそんなこともなくて。うん、普通に本当に住まい調査。今どこ住んでるんですかとか、持ち家ですかとか、賃貸ですかとか、ね、職業どんなのですかとかね。年収いくらですかとかね。そういうのをな、ふわっとした感じのやつをいくつか聞かれて。で、これからね、持ち家、買いたいですかとかね。賃貸のままでいいですかとかね。いう話を聞かれてさ。でもまあ答えてったんだけどさ。で、やっぱ途中で最初にさ、年齢聞かれんだよね。で、おいくつですかって言われて。まあそれはそうだよね。その、ね、アンケート取る人のね、性別、年齢、ね、まあそのぐらい最初に聞くわけだからさ。当然なんだけど。で、ね、43です、つって。 43なんですかつって。全然見えないです。若いですね。で、まあ、社交辞令もあると思います。あるんですけど、まあ、あのリアクションを見ると、まあ、そこまで社交辞令でもないというか、ね、まあ、30代前半とかに見えるんですけど、って言われるわけ。そこは社交辞令かもしれない。ね。とはいえ、まあまあ、でも最近多いのよ。43ですって言うと、見えないっていう風に言われることは多々あって、で、これはこの間のね、なんかゲイバーとか行った時もね、ママにね、何歳なのって言われて43ですって、ね。言ったらやっぱ、そう見えないと言われたりするわけよ。やっぱね、ここ最近多くて。まあ、痩せたのもあるのかな、わかんないけど。ね、太ってる頃はさ、まあ、ちょっとね、それなりに老けたりもするからあれだけど、多少痩せたりとかもする、したのと、あと、まあ、髪の毛の量がちょっと増えたのもあるよね。うん、やっぱ、ね、AGA の薬飲んでさ、ね、ちょっと、ね、命削ってるかもしんないけど、ね、身のタブとかも飲んでさ、髪の毛はね、本当に昔に比べたら生えたと思うのよ。だから、やっぱ人間って髪の毛だからさ、髪の毛が生えてると、ほんとね、若く見えると思うんだよね。っていうのもあるし。で、あとは、俺あんまね、顔にシワがないんだよね。まあ、いわゆる苦労してないタイプっていうね、パターンなんだけど。その、ほうれい線とかもね、ほぼないし、あと、その目元のシワとかもあんまないんで、そういうのもあるんかもね、とは思うんだけど。でも、俺もともとね、その、もともとって今もそうだけど、アトピーだからさ、俺首のシワがあるんだよ。これね、俺中学生ぐらいの時に、首のシワ掴んじゃって、それ多分、書いちゃってて、首痒くて書いちゃってて、そういう状態で、ちょっと寝てると、なんだろうね、シワ掴んじゃう、多分ね。普通の状態だったらさ、シワ掴まないの、首って。ある程度曲げてもね。だけど、そういうちょっと弱ってる状態だと、後ついちゃうみたいな、あって、で、俺、中学生ぐらいで首にシワついちゃって、しかも、太いの。ね、だからさ、それはすごい俺は、あんま、よくな、なんか、あんまね、よろしくはなかったんだけど、でまあ、なんだかんだ、まあね、これ、どうしようもないからさ。とかでね、普通生きてきたけどさ、ね、今となってね、まあ首のシワなんてはね、もう、年取りはできるからさ。って考えたらね、まあまあ他のね、そういうほうれい線とかね、目元のシワとかがないからね、だからちょっとまあまあ、若く見えるは見えるらしいけどね。っていう、まあそんな状態でさ、なんか最近そういうのね、よくあるなと思って。でもなんかね、思うのは、なんて返せばいいんだろうってね、毎回思うのよ。で、そうやって頻度が上がってくるわけじゃん。だから、その時に毎回、いやいや、っていう話をするわけじゃん。ね。その、いや、貫禄が全然なくて、とかさ。ね。内臓はボロボロなんですよ、とかさ。だそういういろんな返しがあるわけよ。俺の中でもね。でも、これって、ふと思ったんだけど、その、イケメンだったりとか、ね、すごい美人の人とかってさ、言われてるんだよね、多分ね。同じように、すごいイケメンだね、とか、すんごい美人さんですね、とかさ、言われるわけじゃん。それも言われ続けすぎて、ほんとさ、イケメンの人とか美人の人ってさ、その時の受け答えってさ、なんかすごく、なんて、さらっと、ね、やるじゃん。で、なんか軽くね、うん、ありがとう、とかさ。ね、言ったりとか、な、そう、謙遜するとかもあるかもしんないけど、そこでなんか、どうしようどうしようとかね、なんて言おうかなとか考えないで、もうなんか本当にスムーズに、で、さらっとやるじゃん。それって、本当に言われてるんだなっていう証拠だよなと思って。だから、もうそのパターンがあるじゃん。で、こうやって言っとくのが一番いいかな、みたいなのが、もう出来上がってんだろうなと思って。だから、それを本当に、だから本当、このさ、俺もね、よく最近言われるのはそうやってね、若いって言われることがあるからね。だからそうするとさ、そういうことなんだなと思って。ね。いっぱい言われることによって、ね、その受け答えっていうのがどんどんどんどん、ね、なんか最適化されてって、 ね、いつの日か、ね、自然に、なんか対応できるというか、なるんだなーっていうのを自分がこういう立場になって、なんかちょっと感じるというか。だからもう大概今は、やっぱ、ま、ね、俺もあんまり苦労してないんですよーってパターン。あんま使わないな、でも俺はね。俺はやっぱりその、なかなか貫禄出なくて、と、内臓はボロボロなんですよ、この2パターンかな。よく使うんだけど。なんかそんな感じだな。ねえ、でも、白髪がね、あと白、もうでも白髪すごいんですよ、とかね。言ったりとかもあるけどね。白髪もね、ちょっと、また髪の毛伸びてきたからね、どうしようかなと思って。まだ俺髪の毛染めたことって白髪染めしたことなくて。ね、金髪とかにしたことあるよ。二十歳ぐらいの時にね。そういうのあったけど、普通のね、この、最近ね、白髪染めとかしたことないからさ、ちょっとね、それもね、やってみようかなーなんて、思ったりはしてるんだけど、でも多分今週末またね、髪の毛切ろうかなと思ってるから。髪の毛切るとね、あんま、なんか、白髪もね、よくわかんなかったりするからね、どうしようかなって感じなんだけどさ、まあまあそんなね、お話でございました。で、なんかね、ちょっと思ったんだよね、で、アンケート終わって、ね、住まい調査アンケート終わって、ね、ありがとうございました、ってね、別れたんだけど、あのね、後悔してんの俺は。なんで俺その時に、自分、YouTube、今やってて、よかったら、チャンネル登録してくれませんかってさ、それギブアンドテイクじゃん、それって。だって向こうはさ、もらってるわけだからさ、俺の情報を。で、俺に別にバックはないじゃん、何も。であればさ、ね、チャンネル登録お願いするの全然ありだよねと思って。で、ね、じゃあ後でやってきますって言われるのか、もしくはその場でやってくれて後で解除されるのかわかんないけど、でも何かしら、やっておきますね、的な方向には一回話はしてくれるわけじゃん。するしない別として、すぐ解除するにしても。だからさ、で、一番断りづらいタイミングじゃん。ねえ、こっちのお願いは聞いて、こっちのお願い聞けねえのかなるわけだからさ。だから、これ、ねえ、今一人でもさ、多く、ね、増えてほしいからさ。だから、チャンネル登録お願いすればね、しかも、ねえ、もしかしたらね、そっから、なんかヘビーリスナーになってくれる可能性もあるわけじゃん。ねえ、と思って。なんでしなかったんだと思ったんだけど、もうかといって、ちょっとね、離れてからさ、また前戻ってきてさ、そういえばとか言えないじゃん、なんか。恥ずかしいし。だ次はね、なんか、またそういうね、アンケート調査とかあったらね、ちょっとチャンネル登録をね、お願いしようかなと思って。ね、それやってればさ、ね、街中歩いてさ、ちょいちょい声かけられたらさ、増えるじゃんね。一日一人二人でもね、そうやって受け答えすればね、増えるからさ。いや、バカになんないからね、ほんとね。これがさ、1万人だ、10万人だって規模のチャンネルだったら、わかんないけど、ね、500人行くか行かないかっていう瀬戸際のチャンネルだからさ、1人2人が大事なんだよ、ほんとに今はね。特に。ね、別に、その、規模が大きくなったからってね、1人2人が大事じゃないよってわけじゃないんだけど、より大事ってことよね。だって、もう増えないんだもん。全然。いや、ほんとね、ここ最近調子良かったのよ。496人ぐらいかね、今ね。チャンネル登録者数。あと4人で500人だと思ったんだけど、さっき言ったさ、ポッドキャスト連携事件があって。ね。腹筋動画アップしても、すぐにね、ポッドキャストのね、なんか更新で全部埋もれちゃうっていう、その現象があって、なんか、ここ最近、チャンネルのね、その、登録者数も増えないし、あと動画のね再生数も伸びないっていうね、その現象になっちゃってさ。だからね、ほんと一人でもね、なんていうの、アナログな感じでもね、お願いしてね、少しずつね、ちょっと増えないかなと思ってんだけど、でやっぱそのね、来週にはシールがね届いてますからね、ポッドキャストのね同点ネタのシールが届いてますから、だからそれでね、渡しちゃった方がいいよね、逆に。口頭でさ、パルナイトって検索してもらって、とかって言うとさ、じゃあ後でやってきますね、なるじゃん。で、後でやんないじゃん。っ でもさ、そのステッカー渡しちゃえばさ、後ろに QR コード載ってるからさ、だからその忘れるってことはないじゃん。ね、処分するときに、あーあったなーみたいなね、なってどうしようになるじゃん。でその時にもしかしたらワンちゃんね、うん、登録してくれるってのあるかもしんないから、だから日常的にね、うん、宣伝も兼ねてね、うん、ステッカーを持ってた方がいいね。ね、まあそんなところでございますね。じゃあ今日もこの辺で終わりにしましょうか。じゃあ最後に一言ね、私パズドラ始めて、4000日ログイン達成しましたね、ありがとうございます。でそれだけ、うん、長いね。4000日やってるゲームってある？ないよね。しかもさ、その4000日ってまあ、約11年じゃん。で11年の中で、まあ、何日プレイしたっていう風に考えると、そんな毎日さゲームしないじゃん。でもさ、俺4000日ログインだからさ、初めて11年ってだけじゃなくて11年間ログインしてるからね、毎日ね。それすごいよね、ほんとね。そんなゲームが出るんだなと思ってさ。で、今一応ね、ランクは1100なってるしね。だなんか、それなりに、ちゃんとやってるっていうか、4000日やってる人の、まあ、ランクとしては、まあまあ、こんなもんでしょっていう感じには慣れてるから、まあ、よかったかなと思って。まあ、変わらずね、これからもね、パズルやってきますけどもね、近々ね、鬼滅の刃コラボがね、また来ますよ、復活で。多分ね、またぶっ壊れる性能をすると思うんでね、またね、これからパズルやろうかなとかね、最近やめてたけどね、また始めてみようかなと思ってる人いたら、この鬼滅のコラボが一応来るんで、で、今ね、いろいろとね、魔法石もいっぱい配ってるから、また今から、ね、ログインとかね、し始めて、ね、鬼滅のね、刃コラボにね、向けてね、いろいろとね、準備してっていただけたらね、まあ、当日ね、いっぱいガチャ引けるんじゃないかなと思いますからね。まあ、そんなところでございます。ちょっといつからからは、いつからなのかは、ちょっとまだ分かってないんですけど、おそらくでももう出てるかな。今日ね、パズドラの公式生放送あったんで、発表あるかもしれないですけどね。まあ、そんなね、ところでございました。ね、一応パズドラ情報もね、喋っておかないとね、というところでございましてね。じゃあ今日この辺で終わりましょう。ね、いうことで、来週は、12月の25日、月曜日でございます。ね、変わらず22時からね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、YouTube ライブの方でね、公開生放送してますんでね、遊び来ていただけたらと思います。いうことで、で、来週はね、15周年の記念、プラスね、16周年のね、じゃあ16周年で16年目のね、始まりというところでございまして、一応15周年記念ステッカーね、このサイン入りのものをね、プレゼントもね、してますので、まあ、よかったらね、リアルタイムでもね、聞いていただけたらな、と思っておりますと。じゃあそんなところでございましてですね、実は私、このラジオね、今日始まる前です、直前ですね、うんこしたかったんですね。で、今2時間なんとかね、乗り切りましたけど、もうね、そろそろ爆発しそうなんでね、もうちょっと途中そわそわしてましたからね。じゃあこれ終わったらね、ちょっとブリッとしていきたいなと、ね、そんなところでございますと。じゃあそんなね、ところでございましてね、今日もね、もう2時間ちょっとね、長いお時間でございましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、ね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。